いろいろとそのいろんなことが問題が出てくる思春期、表に出てくる思春期、とっても大事なあの話を今日はしていただけると思います。途中で休みを入れながらあのお話ししていただきたいと思っております。では竹下先生、よろしくお願いいたします。
それじゃあ始めようと思います。マイクの調子は大丈夫ですか？
いかがでしょうか？
後ろの方まで聞こえますか？大丈夫ですか？今日はあのやっと今回の講演であの思春期の話があのできるようになったんです。で、あの思春期というのはですね、あの子どもの性的な能力が非常に拡大する時期なんですね。ですからあの思春期の話をですね、表面的に話すんだったら何とでも話せるわけです。だけどそれだと問題の解決には全然至らなくて、あの思春期の問題の本質っていうのはやっぱり子どもが性的に成熟するということだと思うんですね。で、性について話をしないとあの思春期を誘導することっていうのができないというのが僕の考え方なんです。で、あの性を誘導する、性を導くっていうのはどういうことなのかっていうことが今回の講演のテーマになるんですけど、あの一応今日のチラシに子どもの性的発達っていうのがあるんですけど、これはですね、あのルドルフ・フォン・アーバンという方の野草社から出ている本です。愛のヨガっていう本があるんですね。でこれはあの大変な名著で、僕はあのこの本はあの非常に重要な本だと思っています。でもし読まれたことのない方はぜひ購入してですね、あの書店にほとんど出てませんので、ぜひ直接出版社に注文してですね、手に入れて読んでもらいたい。で僕はもうこれ何度も繰り返して読んでますの でそのぐらいあの奥が深いです。でその性についてこれだけ奥深くあの非常に深いところから語られている本というのがありませんので、あの非常に参考になると思うんです。で今日はそのアーバ博士の愛のヨガの中の第1章、2章ですかね、にあの子どもの性的発達という部分があるんですけど、そこから要点を僕が抜粋してここに載せています。でこれを読まれるとですね、あの、まあ、フロイトがね、性欲っていうのは赤ちゃんの時からあるんだよって言ってて、でそれがそのそういう性欲が高まって、まあ、性ホルモンですね、分泌が盛んになって、であの劇的に変化してくる時期が2箇所ある。でそれはあの3歳から5歳、第一反抗期ですね、の時期だ。で2回目っていうのが12歳から18歳で思春期ですね、の時にそういう劇的に変化する。でこれはあの性ホルモンの分泌が非常に盛んになるわけですね。でこの時にいわゆるその大人たちは反抗期って名前を付けるわけですね。でこれがね非常に具合が悪い。で反抗期ではなくて独立期とか自立期っていうべきなんですね。だからそのこれは反抗期だって言って親の言うことを聞かなくなったと。じゃあいかにしてその親の言うことを聞かせようかっていうふうにものを考え方したら、これは完全に性を導くの失敗したことになります。そうではなくてこの独立期にかかったのだから、いかに子供を自立させてあげようか、その思春期というのはですね、まあ3歳から5歳の独立期もそうなんだし、その思春期もそうなんですけど、あの子供が自立して自分が一人前だってことを周りの人に理解してもらいたい時期なわけですね。自分たちがその思春期の時もそうだったと思うんですよ。ですからあの子供のね自立を助けてあげる、親がね、そういうことをすると子供はそこのところをうまくくぐり抜けてで成長していけるわけです。ところがその親の子供のね自立心を損なうような導き方をすると、子供がね未成長のまま止まってしまう、性が発達しない。でその失敗の一番の原因というのは子供をですね子供扱いすることです。これが一番いいです。 要するに思春期の時期というのは自分が一人前の人間であるということを周りにアピールしたい時期なんですね。でそれをどうやってうまく導いてやるかというと、本当にあなたは一人前の人間だということを周りの人が認めてあげればいいんです。ただそこを速やかに通り抜けていきます。ところがどうもあの親はですね、言うことを聞かせるのが親の力量だと思ってるらしくて、あの生意気だって取っちゃう。まだ中学生の分際でっていう感覚で取っちゃうわけね。で、あの子供のくせにとかね、お前はまだ中学生なんだからとかね、でこれほどね、あの子供のね独立期を阻害する言葉はない。これ禁句なんです。絶対に言ってはいけない言葉で、あのこれを言うと子供はもう親を信じてもらえません。あの 親の信頼なくしちゃうわけです。先生もです。先生が子供の前でこれを言ったら、その先生はもう相手にされなくなる。子供から。だから、あの、子供が自分を認めてもらいたいという時期なんだから、それを素直に親が認めてあげる。先生が認めてあげる。一人前の人間として扱う。そうすると、子供はスッと成長するんです。で、自立していくわけです。で、ここのね、非常にあの、僕は簡単だと思ってるんですけど、あの、今まで あの子供はずっと言うことを聞いてますから、ある程度はね。で、叱りつけたりとか怒鳴ったりすれば、それなりに言うことを聞いてたわけですよ。僕は思春期になると、そういうのでは言うことを聞いてくれないんです。だいたい体格がだんだん大きくなってきて、力量もパワーもだんだん近づいてきます、ね。そうしたら、言葉の暴力とか、あるいは、まあ、殴ってしつけてるかもしれない。そういうのではもう言うことを聞いてくれなくなるわけです。でこれは、あの、子供に対するその、思春期ということに対する理解が非常に足らないからだって気がするんですね。で、あの、僕はですね、あの、子供の要求というの、まあ大人もね、含めて、人間の要求というのは二つの方向性がある。で、その一つは愛情要求。自分が大切にされたいっていう愛情の要求ですね。それと独立要求。自分のことを認めてもらいたい。で、これはあの人間どんな人を持ってるんですよ。すべての人がね、持ってる。で、これは人間の中で最も基本的な欲求なんですね。で、この二つの欲求を満たしている人と、それから満たせてない人がいるんです。で、ほとんどの人間は、この愛情要求と独立要求の両方とも満たしてないんです。これはあの、冗談でも大げさでもなくて、おそらく地球人の 99% の人間は愛情要求も独立要求も満たしていません。そのまま大人になっています。で、僕はあのこういう人たちを未成熟な大人と呼んでるんですね。で、現代の心理学的用語で言えばアダルトチルドレンって言うんですね。自分の中に傷ついた子供がいるんですね。そのまま大人になっています。で、あのアーバー博士はこのことをあの性的な未成熟っていう言い方をしています。で、特に大切なのは愛情要求なんです。で、この愛情の要求を満たしてやるっていうことは、ものすごく大切なんです。で、僕があの、今まで講演ずっとやってきましたが、この最初の頃の、胎児の頃からずっと話してきた、そこのほとんどがこの愛情要求をいかに満たすかっていうことを講演し続けてきたんです。で、それで、あの、愛情要求をどうやって満たすかっていうと、子供のあるがままを受け入れる。要するに、お父さんはお前にこうなってもらいたい。で、こうなってやったら愛してやる。これは条件付きの愛情ですね。で、これをしないということなんですね。要するに、お父さんはお前がどんな風でもいいんだよ。いてくれるだけでいいんだっていう感覚ですね。ちょうどその、自分の子供が誘拐されたらそういう気持ちになるでしょう。で、命さえあったらいいと、もう勉強のことなんて言うまいぞって気持ちになるでしょ。その感覚です。生きててくれたらいいんだ。お父さんはお前が言ってくれたらもう十分なんだ。そういう愛情のかけ方ですね。で、そういうふうに子供に接するというのは愛情要求。そういうふうに接したら子供は愛情要求を満たすことになるんです。で、自分は本当にお父さんとお母さんに大切にされてると、自分は愛されてると思って育つんです。で、こういう子は愛情要求を満たすわけです。で、それがですね、恐ろしいことに生後の1年ぐらいで決まっちゃうんですよ。これが怖いんです。で、それで僕はあの胎児の頃 の教育というのを非常に重要視していて、で、そこに膨大な時間をかけてきたんです。 でこのアーバン博士のねこの本の中にもちょっと見てもらうと分かるんですが、1枚目の方の真ん中ちょうど中段あたりですね。で大抵の親たちは子供の才能を伸ばしていくための努力を少なくともいくらかは払うもんだ。これはみんなそうなんだよね。だってそれは認めると思うんです。で、次はすごい大事なんですね。子供の愛情生活についても同様であるべきで、それは入児期に始められるべきである。で、赤ちゃんを授乳のために抱き上げるときに、母親は赤ちゃんの肌に触りたいという本能を触発する機会を与えている。で、スキンシップの少なかった子供の死亡率は十分だった子供よりも 30% も高い。でこれをここの一行を考えただけでもですね、出産した時に赤ちゃんがね母親の隣に寝てるかどうかっていうのは決定的な意味を持つっていうのは分かりますね。あの赤ちゃんだけはダラーッと並んでてカプセルみたいなところに入れられてて、で両親が鏡ガラスの越しにしかこう見れない環境ね、これがいかに子供のね愛情生活っていうのを破壊するか。だからどこで出産するかということまで親はちゃんと考えてないといけません。で出産した子供を自分の隣に寝かせる、そういう場所で出産しないといけない。でなぜかというと子供がちゃんと性的に成熟するように育ててあげないといけないからなんです。ですごくここが大事なんです。で次のところにすごいこと書いてあるでしょ。生き残った者も後年の愛情生活において大きな違いを見せている。大人になった彼らはパートナーに対して不人情で自己中心的で優しさに欠ける、そして社交性に欠ける。これがあの現代の大人みんなこれです。あの自分の旦那さんどうですか。自分のことをよく理解してくれます。優しいですか自分に対して。で本当に愛情深い言葉をかけてくれます。違うでしょ。これなんてかっていうと今の大人が愛情要求が満たされてない。子供のところにスキンシップが足らないんですよ。本当に子供を大切に育ててスキンシップを十分にね与えた子供というのは全く動物に対して生き物に対して残虐の行動を取りません。ものすごく大切にします。ところがあれ見たら踏み潰す、ね、カエル見たら踏み潰すってね、でもう投げつけるとかってよくやりますよね子供はね。そういう子供ってねスキンシップ足らないんですよ。子供の頃に十分に抱いて育ててね。であの今の親っていうのは看護さんとかねあのお子さんも言いますからね、そんなに抱いたら抱き癖つきついちゃうよ大人の論理でね。大人はそういうふうに言った方が便利ですからね、楽だから。でそうやって子供の性的な欲求を抑えてしまう。子供が抱っこされたいっていうのは性欲なんです。でその性欲をちゃんと満たしてやる。そんな大したことじゃないんだから、大それたねあのことじゃないんだから、ちゃんと満たしてやる。そうすると愛情欲求が満ちてくる。でそういう子供はものすごく優しい子になるんです。簡単な言葉で言うと非常に十分に愛された子供というのは、ね、人を愛せるようになるんです。ところが愛されないで育った子供は人を愛せないんです。非常に簡単なことなんですよ。本当にそうなんです。だからあのこれはねここには本当にこれだけ簡単に書いてありますけど、実はね今ねものすごく面白い本が出てて、ベストセラー改装中って書いてありますけど、これ推薦図書です。話を聞かない男、地図が読めない女これはですね、アランピーズという人とバーバラピーズという夫婦が書いてある共著で書いてある本で、主婦の友社から出版されてるんですけど、これはですねものすごく面白いです。もうどこから読んでも笑えます本当最近に出た最高に面白い本でね、あの下手なね漫才とか見るんだったらこれ一冊読んだ方が笑えるっていうぐらい面白い本なんです。しかもあの心の底から納得できるっていう、男の思考の仕方と女の思考の仕方がどのくらい違うか、どういうところでトラブルを起こすかというのが克明に描かれていて、でかなり笑えますね。でね、その笑えるだけじゃなくてね、やっぱりその男女のコミュニケーションっていうのは非常に大切なので、結構大事なこともいっぱい書いてあるわけですね。でそれユーモアのセンス交えてすごい素晴らしく見事に書かれてるんです。で特にこの中で子供のそのスキンシップのことについて書かれているところがあるんです。でちょっとそこをね読んでみますね。ざっと飛ばし読みします。あの触れ合いの魔力っていう ところなんですけど、あの相手に触れる、それは生命を与えることだ。で、猿の赤ん坊を他の猿から完全に孤立した状態にして育てたら塞ぎ込み体調を崩してやがて死んでしまったという報告がある。で、親に面倒を見てもらえない人間の子供にも同じことが言える。で、生後10週から6ヶ月の赤ん坊を対象にした興味深い研究がある。母親にしょっちゅう触れられていた子供はそうでない子供よりも風邪をひく率が圧倒的に低い。ちゃんとスキンシップをされたで育てたら病気が少ないんですよ。で、これはずっと僕が公園で話してきましたけどね、あの親がねあんまり抱っこしてないと子供しょっちゅう病気にするんですよ。で、1ヶ月に何回も病院に帰ってくる。ところが本当に大切に十分に抱いて育てたら全然病気しないんです。ですから子供がよく病気をする、風邪をひく、おねしょをする、夜泣きをする、全部愛情の不足なんですね。愛情教育が満たされていないということなんです。で、次も面白いこと書いてありますよ。神経症うつ病の女性患者、これは大人のことでしょうけどね、神経症とかうつ病の女性患者は誰かに抱きしめてもらう回数が多くて、またその時間が長い人ほど回復が早かった。わかります？だからね、うつ病の患者とか、あるいは思春期に引きこもりとかね、あるいは登校拒否、本当はね恋人がでもいてその人に抱きしめてもらってたら、じっと抱きしめてもらったらそうなるんですよ。だけど残念ながら引きこもってる人に恋人は多分いませんからこういう治療法はできないんです。じゃあ専門家はどうするかっていうと、本当の心理療法士はどうするかというとね、まず部屋に入れてもらうんですね。で、なかなか入れてくれませんから、どうやって入れてもらうかって、毎日同じ時間に通うんです。毎日毎日間、絶対入れてくれます。なぜかというと、そういう人は愛情に飢えてるからなんです。絶対入れてくれる。で、毎日その時間に来るのを楽しみにするようになります。でも、初めは反抗心とかね、いろいろ大人に対する偏見があるから入れてくれないんですけど、必ず入れてくれます。入れてきたら、そういう人は、その心理療法士は何も言わない、挨拶しますよ、答えてくれるはずないですから。で、何も言わないでそばに静かに座って一生の時を過ごすんです。だいたい引きこもってるのが男か女かわからないんですよね。女の子だとするでしょ。で、心理療法士がこれ知ってて、抱きしめる回数が多いほど時間が長いほど回復するんだなって、抱きしめたら多分犯罪者になってしまいますからそれはできないわけですね。だいたい男だと危ないですねだからそれはできない。どうするかというと、一緒にいるんです。そばに一緒にいてあげるんです。で、1時間、2時間、何もしないで、何も語らないで、じっとそばにいて、愛を感じてあげるんです。で、毎日これやるんです。そしたら、子供の方から声をかけてくるんです。だんだんと。子供の方から喋るんです。で、喋ったことを全然批判しないで、ただそのまま聞いて、受け取って、そうだよね、そうだよね。絶対それに対して大人の意見言わない。それお前甘いんじゃないのとか、それ子供っぽいんじゃないのとか、絶対言わない。で、ただ聞いてあげる。そうすると、この人は僕の言ってることを受け取ってくれる、分かってくれると思うので、悩み事を本当に話し始めるんですよ。で、治っていきます。これ一番簡単で絶対的に効果のね、治療方法なんです。これ実は、ここに書いてあるような、その抱きしめてもらって、その時間が長い、これを精神的にやってるんです。プラトンはね、プラトンはこのことを多分プラトニックラブって言ったと思うんです。そういう愛情ってあるよ。で、そういう能力を身につけてる人が心理療法士になれる人なんです。ですから、あの実のことを言うと、その思春期でその引きこもったりとか登校拒否になったりとか、いろんな問題を心の悩み抱えて家庭の中でトラブルを起こしている人は、ほとんどの人が愛情に飢えてるんです。それは小さい頃にもらえなかった愛情をなんとかその時に取り戻そうとしてるんです。で、それ親がそのメッセージに気づいて、そのケアをしてあげたら、子供はそこを取り戻して、で、さらに思春期って本当は独立の要求ですからね、愛情の要求じゃないんですから、愛情の要求を獲得して成長していきます。だから、もし子供の時に愛情の要求を満たせないで育ててしまったかもしれない、失敗したかもしれない、だから未成熟のまま成長してるわけですよ。ところが思春期で引きこもっちゃった、登校拒否になっちゃった、これはすごいチャンスなんです。そこを取り戻すチャンスなんです。治療ができるわけです。ところがね、親の方がその最高の治療のチャンスを逃してしまって、ね、 で、ちゃんとその愛情に対するケア、子供に対してちゃんと向き合う、誠実に向き合う。で、子供に十分な愛情を注ぐ。ということをね、しないと、子供はそこの部分、せっかくの治療のチャンスを逃してしまいます。で、そのまま大人になってしまいます。で、そうすると、こういう子供が本当社会不適応、神経症になったり、うつ病患者になったり、あるいは大人になって、一応普通の人間なんだけど、ちょっと誰かに傷つけられると、ドーッと落ち込んで、部屋から出られないような人っていっぱいいるでしょ。何日も部屋に閉じこもっちゃう。これ、相当うつがありますね。で、これ相うつっていうのは、実は性が未成熟です。要するに、愛情要求が受け取ってない人なんです。で、そういう人っていうのは、自分に自信がありませんので、自分が何にもなしで、どんな才能もない、魅力もないかもしれない。それでも自分は、生きてていいんだ。自分は愛されてるんだっていう、そういう自信がないんです。で、そういう自信のない人は、少し傷つけられると、ドッと落ち込むわけですね。で、鬱になってしまう。で、そこから回復するのに時間かかるわけですね。ですから、愛情の要求っていうのはね、ものすごく大切で、ここの部分を実は幼児期の時に十分に満たしてやると、思春期は非常に乗り切りやすいわけですね。で、もうちょっとこれ読んでみましょう。子育てと暴力の関係の研究で、第一人者である人類学者のジェームス・プレストンは、子供に愛情のこもった接触がなされない社会、現代の社会ですね、愛情のこもった接触がなされない社会ほど成人の暴力発生率が高いということを発見した。愛情豊かに育てられた子供の方が健康で幸福な大人になることが多い。性犯罪、児童への性的いたずらに走る男は、子供の頃から人から拒絶されたり暴力を振るわれてばかりで抱きしめられた経験が少なかった傾向がある。これはっきり研究結果が出てるわけですね。で、僕はね、ずっと講演の中で言い続けてきたのは、今の少年犯罪多発してるでしょ。なぜなのかというと、子供をあまりにも早く保育園に預けすぎるということを言い続けてきたんです。子供がまだ愛情の要求をものすごく必要としているときに預けてしまうんです。で、そういう子供が成長して思春期になって力をも蓄えると暴力に出るんですね。性犯罪とか暴力に出ちゃうんですよ。荒れるんです。で、そこにね、警察が入ってくる、心理療法士が入ってくる、心理学者が入ってくる、ものすごく学校の先生もね、いろんな人を迷惑するわけですよ。そこに膨大なお金が使われるわけです。それよりはちょっと政府がそこのところに資金投入して大切に子供を育てたらお金あんまりいらないわけですね。社会平和になるわけですよ。だからお金の使い方が間違えてると思うんです。だから保育園、政治家がですね、保育園をたくさん作ると、それは親のニーズだからっていうのは、僕は方向が多分間違ってて、子供を大切に育てて愛情欲をたっぷり満たすような社会環境を政府が作って、で、子供を、優しい子供を育てたら犯罪減っちゃうよ、そこでお金後でいらないよ、そういう社会にした方がいいわけですね。僕はそうだと思ってるわけです。で、なんていうか、今の少年犯罪がね、何が原因なのかと、で、しつけがなってないとかね我慢することを教えてないとかね、違うんだね。全然違うんです。愛情要求が満たされていないというのが回答なんです。で、これをね、僕はずっと言い続けてきて、で、ここのところをみんなに理解してもらえたら、社会が変革できる。ということでずっと話してきたわけですね。で、これが一方の核心になる一番大切な要求なんです。十分に子供を抱っこしてあげてほしい。で、それをね、それがあるから大人になっても、夫婦でもそうでしょ。男はね、もう本当にもう、夫婦になって言ったら、もう妻っていうのはもう性欲を満たす対象ですから、だからもうそれが満たせればそれでいいんだって感じでしょ。ところが女性っていうのは違うんですね。女性というのは男性に抱きしめてもらいたいというのが多いんですよ。実際問題として、実際にこれも研究報告があるんですけど、主婦の人っていっぱいいるでしょ。で、そういう人にアンケートを取ります。だから、なんで娼婦になってるかって、やっぱり愛情要求が満たされてない人が多いんですね。愛情要求が満たされてる人は、自分が大切な存在だってことを知ってるんです。なぜかって大切にされてきたから。 ものすごく大切に育てられてきたので、自分がすごく大切な存在だって知ってるんです。わかります？だから自分を大切にします。それで性非行為なんか絶対外れません。だって性非行為って自分をすごく軽んじる行為でしょ。自分を大切にしない行為でしょ。だからそういうこと絶対します。ところが愛情要求が満たされてなくて、すごく軽んじられて育った子供というのは、その愛情要求とか肌の触れ合いを求めて性非行為に走ることがすごく多いんです。だから娼婦の人っていうのは性欲、すなわちセックスが目的ではなくて、実は男性に抱きしめてもらいたいっていう欲求がものすごく大きい。これもアンケートでちゃんと出てるんですね。数字的にものすごい比率で出てる。だからセックス自体は実際には男性に抱きしめてもらうための代償で我慢すればいいんだっていうのがほとんどの娼婦の人が思ってる。これはね、いかにね愛情要求が満たされてないか、でそういう人がそういう世界に入ってしまう、肌の触れ合いが足らないかってことなんです。で子供をそういうふうな犯罪とかそういうところに導かないためにも肌の触れ合いというのはすごく大切で、このアーバン博士っていうのはね、小学校の6年生ぐらいになるまでは最低週に 2,3 回はね、子供を母親のベッドに一緒に入れて寝てあげなさい、朝30分でいい、夜30分でいいよ、ね、少なくとも30分ぐらいは母親のベッドに必ず入れてあげなさいって言ってるんですね。でそれはね、普通の親から見たら異常な行動に見えるわけですよ。だけど大人の人でもそうで、旦那さんに抱きしめてもらいたいんですね、本当は。でそういう触れ合いとか優しい言葉かけというのは日常の中であって、初めて女性は、あ、この人は私をすごく大切にしてくれてるっていう自覚があるから性交渉がうまくいくわけですね。ところが男性は普段全然優しくないわけですよ。女性の話も全然聞かない、ね、うっちゃっといて、性欲が高まった時だけ手を握るんですそうすると女性は男性に対して不信感を持つから性感が高まらない。でセックスっていうのは義務になる。で若い時は両方とも性欲があるからある程度は反応するわけですけど、だんだんと30、35になってくると反応しなくなりますね。なら男性は女のせいにします。お前が悪い。そうじゃなくて、男性の女性に対する扱い方がおかしい。で、なんでおかしいのかというと、男性が未成熟なんです。大人になってない。でこれはね、僕はねものすごい有意識問題だと思ってるんです。要するに男性も女性も未成熟な人が子供を育てるんだから、子供が成熟するはずがない。でじゃあどうやって成熟した人間を育てるかというと、抱いてスキンシップを十分に与えて育てるしかない。じゃあどうすればいいかって、夫婦の間でスキンシップの時間をたくさん持つ必要があるんですね、本当はね。だからアーバン博士はね、いいこと言ってるんですね。ダブルベッドにしなさいと、必ずで夫婦で手を握り合ってね、体をくっつけて寝なさいと言ってるんですよね。でこれは本当にそうだと思います。仲のいい夫婦っていうのは必ず手を握り合って寝てたりとか、十分夫婦のコミュニケーション、対話というのが取れてますね。でスキンシップが非常に多いんです。だから男の人が女の人を抱きしめたりとか抱いたりとか、本当に抱きしめてじーっと女の人を感じるっていうことをね、よくやってるんですね。恋の時そうだったでしょ夫婦になってもそれやってるんです。手を握ってじーっとその手を握ってる妻の手を感じてあげる、これやってます。で肩を抱いて腰に手を回して、その妻を感じてあげる、男必ずやってるんです。そういう過程はものすごく夫婦円満です。だからいつもそうやってると奥さんは愛されてると思うから、性的な部分でも非常にうまく反応してくれて夫婦が円満になるわけです。僕は全然日常そういうことしないで仕事ばっかりやってて、で帰ってきても妻の話全然聞かない、で自分の性欲が高まった時だけ手を握ってやってたら、これは絶対うまくいかないわけですよ。だから大人でもですよ、抱きしめられたいっていう欲求があるんです。まして子供はそうでしょ。だからそこを満たしてあげる。で十分に育って満たしてあげる子供を見せて育てると、人の気持ちっていうのがね、理解できるような、そういう子供が育つわけですね。でまずそこが大事で、一番大事なところなんです。でそれが満たされるということが大事で、それが足らない子はそれをまず満たしてあげないといけない。その満たす方はスキンシップが大事だということと、それから私はね、今のあなたでいいんだっていうメッセージ、 誘拐された時の気持ちね、子供が生きててくれたらいいんだって、十分なんだって、お父さんはお前がいてくれるだけで十分なんだって、そういう気持ちで関わる。そうするとそこが満たされるわけですね。でそれが一番大事です。で、次に大事なのが2番目、思春期。あるいは反抗期に子供が要求する独立要求です。で、この独立要求っていうのは、俺は一人前なんだってことをみんなに知らしめたい要求なんですよ。俺はこんなことができるんだ。俺は一人前なんだ。自分の能力を知らしめたい要求なんです。動物はみんなそうですよね。成長してくる。で、そうすると思春期になると、こう子別れの気が出てきますよね。親がこう思い出すでしょ。テリトリーから。で、放浪しますよね。でそれから性が発達して大人になってくるとどうなるかというと戦うでしょ、テリトリーを作るために。で思春期ってそういう時期なんです。要するに性が爆発的に、で男女の性差がはっきりとしてきて、で自分のテリトリー領域っていうのを確立して自分を知らしめる行動をし始める時期なんですね。これは別の言い方すると親が子離れをしないといけない時期なんです。野生の動物はもっと前に追い出してますよ。思春期ってのは12歳から18歳ですね。だから野生の動物だったら多分小学校の5、6、4、5で4年生、5年生、6年生。この時期でもう追い出してるわけですよ。家から出ていけ。で、人間はそういうことしないわけだけど、だけども、一緒に暮らしていて、で、思春期を迎えるわけですね。で、思春期の時期っていうのは、いわゆる動物のこと、チャンバラやってる時期ですよ。テリトリーを獲得するために。メスを獲得するためにね。で、それが、子供の場合は、スポーツ。だとか勉強だとかいろんなことで自分という能力を人に見せようとしているわけ。これは子どもの発達からしたら当たり前のことで、自立して大人になろうとしているわけです。わかりますね。だから自分、子どもが何か自分がこんなことができるということを評価してもらいたいわけです。だから人よりも抜きんでようとして競争を始めるわけです。それが勉強であったりとかね、あるいはスポーツで一生懸命やったりとかで、何でもそうだけど、そうやって優勝したいとかいい成績残したいっていうんで自分を評価してもらいたいわけです。わかりますね。でも自分を評価してもらいたいっていうのは本当はね、自分のやったことでしょ。自分のやったこと、自分の発見したこと、自分が勉強ができること、そういう能力を評価してもらいたいがってるわけでしょ。でも本当の心の中にある欲求はそういう能力ではなくて彼そのものなんです。本人を、彼そのものを評価してやりたい、欲しいんですよ、本当は。わかります?自分のやったことじゃないんですよ。だからちょうど、例えて言うと、画家が素晴らしい絵を描きますよね。で、素晴らしいって、この絵をいくら評価されても、社会的には満足しますよ。でもその人のね、独立要求っていうのはね、本当は満たされてない。わかります?絵が評価されて、社会的に高い地位が出てくる。これは社会的な、自立というか社会的に認知されたというレベルでは満足しません。でも独立の要求は満たされてないんです。独立の要求というのは彼そのもの、絵じゃないんです。この絵は素晴らしいじゃなくて、あなたが素晴らしいって言ってほしい。絵なんかいいんだ、あなたが素晴らしいんだ、そう言ってもらいたいんです、みんな。だけども誰も認めてくれないから、まず絵を評価してもらう、音楽を評価してもらう、自分だったら研究を評価してもらう。でも本当の人間の心の中にあるのは、僕はあなたが素晴らしいと思うんだ、あなたにいてもらえると嬉しいんだ、そういうふうに評価してもらいたいわけです。そうだろ。だから子供のそれを評価してあげる。子供はね、独立して大人になりたがってるわけです。だから子供に対してどういうふうに接したらいいかというと、あなたは本当にもう一人前の立派な大人なんだ、そういう接し方をするんです。だからさっき言ったみたいに、まだ子供なんだからとかね、経験が足らないんだからとかね、っていうことを絶対言ってる。もうあなたは十分にもう私と同じ立派な人格を持った大人なんだ。そういう性格、そういうふうな接し方をして、子供をちゃんと一人前の人間として認めてあげる。そうやって接してあげる。だから今までは権威としての親の役割だったのが、友人とかアドバイザーとしての役割に変わっていきます。 かりません。でそうやって接していくと子供は自分のそういう独立の要求が満たされるわけですね。で自分は本当にお父さんお母さんに認められている、そういう子供はねちゃんと自立できるんです。大人になるんです。大人扱いされてるから、大人扱いされてるから大人になる、非常に単純なんです。ところがね今の家庭はみんな子供すごく子供扱いするんですね。子供子供扱い、要するにお前はまだ子供なんだからっていうのは子供扱いしてることでしょ。で子供扱いして育ったらどうなるかっていうと自立できないで子供のままなんです。ずっと子供のまま育っちゃうね。でこれのね一番典型の例がマザコンです。なんでもかんでも親がね何くれとなくやってあげるんですよ。子供がねお茶って言ったらはいはいはいってお茶を出してくれる。で子供が片付けないから親はちゃんと整理しないとしてやる。もう本当は子供扱い、あなたはまだ子供なんだからねできないよね、で親はもう海外式全部やってやる、子供扱いしてるわけです。だからこのまま親は子供になります。だからもし反抗期っていうので親とチャンバラしなかったらこの子はそのままマザコンになる。でそういう子供が今度結婚しますね。マザコンの子供がね結婚するでしょう。で親と一緒に住むんですよ大概。えらいことになりますよ。母親とね嫁さんの戦いが始まります。どっちが息子を取るか戦いが始まる。で息子をお嫁さんが自分のものにするためには徹底的なマザリング、母親以上に母親になりきらなければ、夫の母親にですよ、夫なんですよ相手は、なのに母親にならないといけないんです。で母親がやる以上に完璧なマザリングで接して自分の夫をね赤ちゃん扱いして丁寧に丁寧に扱う、ね、すると夫は満足します。で夫婦がうまくいきます。で姑さんを排除することに成功します。でもこれは夫婦関係というのは破綻してます。わかりますね。これ一方的な関係なんです。だからほとんどの日本人の男性ってまだこの段階ですから、子供の前でもそうだけどお母さんのことママって言うんですね。これ自分にとっても実はママなんですね。ところが外国の人はですねもう少しそこにそういう部分が自立してますので、自分の妻のことはちゃんとパートナーとしての名前でちゃんと呼ぶんです。例えば僕だったら妻の名前ヤスコと呼ぶわけですね。で子供の前ではお母さんって言いますよね。でも日本人はみんなママでしょ。で自分でもママになったわけだからね、こう性的にねこういう独立要求を極端に阻害して、例えば子供がねお医者さんに道に、親がお医者だ、子供を医者にしたい、でお医者さんのレールを引いてやる、であなた勉強しなきゃいけないんだから、でママが何でもやってあげる、で何でも何でもママがやってあげる、そしたら頭はバチバチでいいと、すごく腕のいい外科医だ、ところが心は未成熟だ、そういう子供、そういうのが結婚するわけです。だからね変態が育つんですね。これが結構社会的地位はすごく高いんだけど、変なクラブに出入りしてて、そこでなんかおむつ履かせて赤ちゃん扱いしてくれるとかね、そういうそのこれは盗作だって言われるのね、そういうところあるんですよ本当に。本当にねおむつ履かせてあやすんですよ若い女の人が。で赤ちゃん言葉使って、でいいのよって、でおしっこなのって言っておむつにおしっこするんですね。これがねあの大の大人がやられたら気持ち悪いじゃないですか。でそうなるんです。これ極端な例ですけどね。でもね日常生活では普通の立派な大人なんです。これで夫婦関係うまくいくと思いますかね。だから僕が言ってるのはそういうねこれやっぱり変態だなと思うんですね。でそういう人間を作らないためにも独立欲求をちゃんと満たしてやる、ちゃんと大人扱いする。でそうするとマザコンにならない、でマザコンにならないでちゃんと育つんですよ。でねちゃんとね子供をね一人前の人間だっていうふうにして育てて、そういうふうに育てていくと子供はですね、なんていうのかな、もちろん自立します。ちゃんと自分のことは自分でやれるようになります。それだけじゃなくて相手のことを思いやれるようになります。自分の立場を離れてそういう人間になります。でさらに人に感謝できる人間になります。でこの世界ですごく著しく欠けてるのは多くの人に自分を支えてくれる人っていっぱいいるわけですね世の中に。 で、そういう人に対する感謝の心というのはほとんどの人は持ってないんです。で、なんでかというと、独立の欲求を満たされてないからなんです。例えば高橋選手、マラソンのね、ものすごい人はみんなに感謝してますね。なんでかというと、多分彼女はね、偉いんだと思うんですよ。独立要求満たされてる人だと思うんです。まあ、社会的にも満たされてますね。彼女がね、金メダルを取ったということで、独立要求を果たしてる。で、そういう人は、ものすごく周りの自分を支えてくれる人に対して感謝します。で、これは嘘偽りでなくて、本当に感謝の気持ちがあるんです。で、そういうふうに人間になっていきます。で、そういうふうになると、他の人を尊重する人間になるんです。自分がそうやって尊重されてきたでしょ。子供の時に、思春期の時に、すごく自分を尊重されて育てられてきたでしょう。だから、人を尊重できる人間になります。すなわちどういうことかというと、学歴が低いかもしれない。ある人は。ある人は発展途上国の人間かもしれない。ある人は社会的な地位が、職業が低いかもしれない。とも、独立要求を満たしてない人は、それで人を差別します。なぜかというと、自分より下の人がいることで、自分がちょっとマシだと思うからです。ところが独立要求が満たされていて自分がすごく大切にされて育った人は自分を尊重されて育った人は人を尊重できるからそういう差別心を持たないんです。わかりますか？これがいかに大事なことか。だから僕は思うのはね、教育で差別をなくそうね、童話問題とか童話教育とかやってるでしょ。差別なくそうとかいろいろ言ってるでしょ。言ってる親とか教師が子供を尊重してない。子供をこういうふうに見てるわけ。で、何かしつけないといけない、なんか家畜かなんかに見てるわけね。まだ子供なんだからって言ってこう見下げてるわけですよ。で、そうやって育てておいて、一方で差別なくそうって言ってる。これはね、絶対できないことをやってるわけです。ですから、本当に差別をなくしたい、それから学歴に対する差別とかね、身分に対する差別、お金持ちかどうか。そういうものに対する差別が一切のない、そういう人間を育てたいわけですよ。本当はね。そういう成熟した人間を育てたいんです。で、そのためには、それが差別のない社会ですよ。ね。だからそういうためには、子供の独立要求というものをちゃんと満たしてあげるということをしないと、そういう社会ができないということなんです。じゃあ、とりあえず一旦、ここで、休憩を。さっきは独立欲求と愛情欲求っていう人間の欲求に2つの方向がある。で、これは全ての人間が基本的に満たさなければいけない非常に大切な欲求であるということを話しました。で、できればその本当に親がですね、子供の2つの要求をちゃんと満たして育ててあげると、子供は本当にいい子に育つんですね。素晴らしい人間に育つんです。愛情要求を本当にたっぷり与えて育てた子供というのは、ものすごく優しい子になります。人に本当に愛情を振りまける人間になるんですね。で、生き物をすごく大切にして可愛がって、まあ、これ自慢話じゃないんですけど、うちの子供はやっぱりすごく愛情要求を満たして育てたわけですね。そら、そこでカメラをね、回してくださってる、村岡さんっていう方が、僕のところに軽自動車をね、持ってきてくれたんですよ。中古車の、古い軽自動車で5万円なんですけど、持ってきてくれて。で、我が家ではでもそれ宝物なんですね。子供がすごい気に入っちゃってて、今まで軽トラックでしたから、それがまあ一応行った3人が乗れる車になったというんで、すっごい喜んでて、妻もすごく喜んでて、軽トラックに比べると乗り心地がいいですから、で喜んでて、もう宝物みたいな感じしてるんですよ。だから、子供が家に帰ってきて、まず何するかっていうと、帰ってきて、その車に挨拶しますね。で、車で撫でるんですね。で、あそこまで行くと変態ではないかという気がするんですけど、ほんで、家の中でこう見てると、なんかこう、なんか手を振ってるんですよね。家の中から外に向かって。で、なんかいるの持ってたら、いや、いない。誰に手振ってるのって言ったら、車がホンダのトゥデイなんですけど、トゥデイちゃんで手振ってるって。振ったって意味わかんない。意味ないと思うんだけど、なことやってる。で、まあ本当にね、子供っていうのはね、そういう、なんていうのか、車にでもなんていうのかな、その愛情をこう移入してしまうっていうような ところですごく大切するんです。ですから、あの虫も本当に一匹も殺しませんし、あの犬でもすごく犬飼ってますけどね、あの飼い主の両親、うちの両親ですね、だから子供言えばおじいさんおばあさんになるわけだけど、全然大切にしないでね、いい加減にほったらかして飼ってるけど、子供はものすごくもう慈しむように愛撫してね、で、あの鼻と鼻とくっつけ合ったりとかね、よくこんなことできるなと思うけど、そういうこと自然にやってる。かと思うと、あのトカゲとかヤモリとか手の上に乗せて、かわいいかわいいって。だから、マムシだけはするなって言ってるんですけどね。うち近所にいっぱいいますからね、うん。で、そういう感じなんで、すごくね、本当に優しい子に育つんですね。で、あの、まあ、まだ思春期は来てないんで、独立要求っていう部分はまだ言ってないんですけど、あの独立要求というのは結局、性の要求なんですよ。でそこを満たすじゃない。でね、あの、これはね、今まで、まあ、話してこなかったんですけど、子供っていうのは、例えば抱っこされたいっていうのも性欲だって言うんですよね。で、母親の布団に潜り込みたいっていうのも抱きしめられたいということで性欲なんですね。でね、うちの子の場合は男の子ですから、あの母親のね、上に覆いかぶさったりとか、それからね、睾丸をね、妻の背中にこすりつけたりとかね、やるんですよ。これマウンティングっていう、猿がオスの猿の上に乗って力を示すような行為ね。わかります？あの、オス同士が戦って、こっちの方が地位が高いとするでしょ。地位の高いオスは、地位の低いメスの上に、あ、ごめんなさい、オスの上に乗って、交尾のような格好するんですよ。交尾はしないんだけどね。これ、マウンティングって言って、自分の方が上位だよってことを示す行動。でね、人間も同じことをやるんですよ。母親に対してマウンティングをやるんですね。で、その自分の地位とか力をね、確認する行動を取るんですよ。で、これね、よく観察したらみんなやります。例えば、男の子がお父さんのね、こうまたいで上からこう見下ろしてるとかね、これマウンティングなんですよ。それからお父さんになんかじゃれ合ってるように見えて、こう肩にこうのしかかってくるようなことね。で、親はね、あ、甘えてるなと思って、違う、マウンティングなんです。俺の方が上だぞっていうことをね、子供は示してるわけです。これ実は性欲なんですよ。で、こういうことで、動物だったらこういうことで思春期になって戦うわけでしょ。で、テリトリーを拡大していくっていう。その自分の力の確認なんです。でね、これをね、親がね、この子は変態だとか、なんていやらしいことするのとかね。例えば、うちの子供なんか、妻と一緒にお風呂入りますね。だから、子供こうやって髪の毛を洗ってあげるわけですよ。だからちょうど、こう、抱っこしてこういうふうに髪洗ってあげるときに、自分の睾丸ですね、生殖器が妻のお腹にくっつくところにいるでしょ。だからね、くっつけてきて揺するんです。お腹のところに。これはね、本当にね、マウンティング、あるいはマーキング。マーキングっていうのは、匂い付け行動。このお菓子は俺のもんだぞって、つばつけるところでしょ。その感覚ね。要するに、あ、お母さんは僕のもんだよって言って、つばつける行動ですよ。それをお母さんに対して、あの、臭腺って動物は肛門とかあるでしょ。匂いを出す子ね。子供も同じなんですよ。そこのところを擦りつけて、お母さんは僕のものだっていうことをね、やってる。だから、そういうマーキング。あるいはその自分の力を確認するマウンティング。でもしょっちゅう子供やってる。で、うちの妻がですね、あの子と一緒にお風呂入ったら嫌だと。ね、自分の性器をね、私のお腹にこすりつけて揺すってくれて、ね、すごいストレスになる。で、僕はね、いや、それはすごく大事なことなんだ。そういうのを変態だとかね、この子はおかしいんじゃないかとか言って、いけませんとか、ダメですとか言って、そういう行動をやめさせると、子供から力を奪うことになる。なぜかって力の確認をやってるんですから、子供は。自分にはパワーがあるっていう確認をやってるわけですね。それを、いけませんとかね。あるいは生殖器、うちの子供がしょっちゅう、あの、服の上から、あの、金玉が触ってるわけですよ。で、何してるのって、非難、全然非難するね、感覚の時。どうしてそこ触ってるのって聞いたら、なんかこう、くっついて嫌なのって言ってるわけね。それ自然なことなの。だから親が、そういうことをね、問題にしないで、すごく自然なことだよって、何の問題もないとして、過ごしておけば問題ないんだけど、特にお母さんがいけません、いやらしい、この子変態じゃなかろうかとかね、でやると子供からパワーを奪ってしまうんです。やはり独立要求をちょっとずつ根こそぎに対していってるわけ。だから子供はですね、性というものがいやらしいものだ、なんかいけないものだって、もしかもしょっちゅう聞いてきます、僕の子供でも。どうやって子供が生まれるのか、 で、阿波博士も言ってますけど、絶対にコウノトリの話をするなって、ね、これは絶対言えない。だから子供が聞いてきたところまでは誠実に答えないといけません。で、僕はこの前、2ヶ月ぐらい前ですかね、子供とお風呂に入ってて、ペットの犬のことを、まあ、さくらっていう雑種の犬がいるんですね。で、これが貧相な顔してるんですよ。捨てられてた犬だから、かわいそうなね、メス犬でね。もう、本当に、なんていうかね、惨めな、顔見たらね、かわいそうな感じのするね、いわゆる難民の子みたいな、ね、顔してるんですけど。で、その子、その娘、さくらが、犬って妊娠期間が年に2回ぐらいありますよね。で、メス犬ですから、お尻から血を流してくる。そうすると妊娠する可能性があるんで、閉じ込められるわけですよ、檻の中に。それまで話し合いなんで。子供はそれを不思議に思うわけですね。どうして桜は閉じ込められたのかって聞くわけです。だから、ちゃんと話すわけですよ。ああいうふうになると、赤ちゃんが生まれるんだ。ね、で、話し合いにしてて、で、他の犬と交尾をして、で、赤ちゃんができたら、子供が、下手したら15匹ぐらい生まれちゃうんで。だから育てられないだろう。それでああやって繋ぐんだよ。だから、子供が赤ちゃんってことになっちゃったんで、でどうして子供が生まれるのかって聞いてる。で、子供はもうね、知ってるんですよ。僕が大人になった時にする仕事っていうのは、自分の精子を、ね、奥さん、自分の奥さんになる人に渡す作業をする、お仕事をしないといけないんだよねっていう。でそれテレビで見てるのね。要するに、野生の、生き物地球クコとか見てると、しょっちゅうその動物の交尾のシーンとかがあるわけですね。で、それで自分の精子を受け渡しましたとかってやってるわけですよ、アナウンサー。で、それでその生殖行為、交尾っていうのはあれだ。で、やっぱり僕らもこの人間も子供を作るときには、ああいうふうに交尾っていうようなものね、性行為っていうものをして、それで子供を産むっていうことを知ってるわけです。でも具体的にどうするか知らないわけですよ。イカじゃあるまいしね。こう自分のとこからこうって女性にもっとメスのイカにこう渡すっていうようなことをするわけじゃないから、でそこは分からない。だけども子供はテレビの知識から大人になって自分がその精子っていうものをね、なんとか女性に受け渡して、それを女性が受け取ったら子供が生まれるってことなんです。だけどどうやって子供に精子を女性に受け渡すか知らないわけですよ。でそれで聞いてくる。どうして子供が生まれるのか。お父さん、僕はですね、いや動物がね、ライオンとかがほらメスのライオンの上にオスのライオンが乗って交尾してるだろうって、結婚した夫婦っていうのはああいうふうに交尾じゃない、交尾って言わないんだけど性行為っていうのをするんだよ。でそしてああやって精子をね、女性メスの方に、人間ならお母さんの方にね、お嫁さんの方に渡すと、でそうすると精子と卵子がくっついてこうあと増殖して子宮の中で生まれる。それは知ってるよねって言ったら知ってる、図鑑見てるからね。この精子と卵子が結合して中で増殖してどんどん大きくなっていくっていう絵は見てるわけですよ、ね、だからそこ後は知ってるわけ。問題なのはどうやって精子を受け渡すかっていう、その確信の一点になるわけです。そこがやっぱ分からない。でそれで僕はね、説明したんですね。女の人にはちゃんとね、赤ちゃんが生まれるところがあるんだ、で知ってるって、赤ちゃんが生まれて、それはおしっこが出るところじゃなくて別の赤ちゃんが通り抜けてくる別の穴があるんだ、赤ちゃんがこう出てくるとこだよねって言うか、そうそうそう。で、お父さんになる人が、お母さんになる人に、そこに自分の生殖器、ね、だから子供にはチンポって言いましたけどね、それをこう、中に入れて、それで、睾丸のところに精子があるから、で、それを送り込むと、子供ができるんだ。で、子供にね、ともくんね、触ったりするとチンポは硬くなるだろう。もうなる。なんでチンポ硬くなるか知ってるかって言ったら、わからない。実はふにゃふにゃのチンポだったら女のその穴の中に入れられないだろう。ああそうか、だから硬くなるんだよ。で硬くなって、そして入れて、で精子が睾丸からこう出ていって、それで子宮の中通っていって結合して赤ちゃんができるんだったら、ああ分かったっていう感じで、ものすごく安心するんです。であと何にも聞いてきません。で親が隠さないから、それがいやらしいことだとか不自然なことだと思わないんです。すごく自然で当たり前のことなんだっていうふうにして僕は教えてるの で、それからそれまでなんでなんでっていつも聞いてくるんですよ。どうして子供が生まれるのか、やっと分かった、全てがつながったって感じで、ね、なるわけですね。それでものすごく安心する。 でそういう部分をね、本当のことをちゃんと教えることで子どもは安心します。でしかもさっき言ったみたいにそういう性行動につながるような行動を取りますから、子どもはね、親にこう本当に生殖器こすりつけてきたりとかね、いうような行動を取る、それは大人になるための準備で非常に大切なことなんです。これをね、親が否定しない、変態だとかね、いやらしいとかね、いうことを言わない。で実はですね、精神的にねストレスの多い家庭に育った子供は、例えば夫婦がいつもこうチャンバラやってて、ね、でストレスの多い家庭で育った子供というのは、実は4歳最初の思春期3、4、5歳、ね、の頃にマスターベーションを覚える子供もいるんです。で普通は思春期の時に覚えるものなんですね。でその精神的なストレスというのが非常に高まってきて、そのストレスをどうやって解消するかということで自然に覚えていく。で家庭の中でストレスがすごく高い家庭だと、子供はですね、男の子も女の子も本当に4歳か5歳くらいで自然に覚えてしまうんです。ところが親がそれを見つけると、なんてことするのかってやめさせようとするんです。でこれがまずい。これ全然問題ないんです、ね、それをやめさせるようなことをしたりとか、あるいはそのいけないことだとか恥ずかしいとか、ね、っていうふうに言うと性を導き損ないます。非常に悪いんです。子供の力を奪ってしまう。だからそれはすごく自然なことだっていうことで気に留めない。ただ家庭の中が平和じゃないんだなと思った方がいいですね。だから本当はね、そういう家庭の中が平和でそのストレスがたまらない家庭だと、そういう3歳5歳でそういうのを覚えないものなんですね。で本当は社会も社会的なレベルでのストレスが少なくてなくて、で家庭でもストレスがなければ多分そういうの全然覚えないでそのまま結婚しちゃうと思います。でも現代の社会は非常にストレスの高い社会なので、どうしてもどちらかの思春期ですね、反抗期の時に覚えるのが普通です。でこれは全然問題でもなくて、性的盗作でもなくて、成長していくために必然的な行動です。ですから子供というのは性欲というのは肛門にあるわけです。乳児期はね、フロイトは言ってますよね、肛門にある。でそれをマスターベーションすることで性器の方に移していってるわけです。徐々にでマスターベーションを覚えた子供はそれが徐々に性器の方に移っていきます。で性器の方に性欲が移っていかなければ、思春期になって生殖行動取れませんから、非常にまずいわけですね。そういうふうに肛門の意識のレベルでとどまっているとね。ところがマスターベーションを覚えた子供に対して罪悪感を持たせるような子供を作ってしまうと、例えば大人になってもまだ肛門に対して愛着の持っている大人、これ変態ですね、男も女もね。それになっちゃうわけ。これは具合がある。だから本当にお互いにその男も女も性が成熟するためにはそれを罪悪視しない。でうちの子は最初の思春期ではストレスがなかったのかマスターベーション覚えてないです。だけども自然に肛門から性器の方に、生殖器の方に性欲を移す作業をやってるわけです。それが妻に対して睾丸を押し付けてきたりとかね、お風呂の中でこう押し妻のお腹にね生殖器をこすりつけたりする行動で性器の方に移行させてるわけです。これは非常に大切なことをやってるんです。そういうことをしないと思春期になって生殖行動をちゃんと取れない人間になっちゃうからね、すごい大事なんです。ところが普通の親はですね、それが変態的行動だとこの子は変態じゃなかろうかと思ってやめさせるんです、ね、いけません。でこれは子供の力、パワーを奪ってしまう。で力を奪われた子供はどうするかというと、奪われた力を他の第三者から奪おうとします。クラスメートの誰かから、ね、奪うんです。親から奪われた力を誰かから奪うんです。自分より弱い誰かに、これがいじめなんです。わかりますか。だからね、いじめの本質というのは実は親が子供のパワーを奪っているからなんです。性を導き損なって。だから絶対にいじめはなくなりません、子供をちゃんと育てないと。教室の中では不可能なんです。子供が自分にはパワーがない、なぜかというと子供の3歳から5歳の独立要求を満たしてあげなかった。親がね、3歳から5歳の独立要求をどうやって満たすかというと、親が3歳から5歳の乳児期の子供に対して敬意を持って自分と対等の人間として扱うということなんです。 あの子供をね尊敬している人どのくらいいます？自分の子供敬意を持って尊敬しているとか、愛情は持ってるかもしれないけど敬意とか持ってない人が多いでしょ。でもね、子供に対して敬意を払って育てたら子供は独立欲求を満たします。子供に対してね、あの本当にあの今あの NHK で未来への教室ってやってますけどね、世界でのトップで活躍しているような指揮者とか音楽家だとか画家とかいろんな人が先生になるんですよね。でそういう人の授業を受けてみたいじゃないですか。でそういう先生の授業っていうのはみんな敬意を払って聞くでしょ、ね、ゴルバチョフさんが講演やるって言ったらみんな何言うかなってちゃんと聞くでしょ。それは敬意払ってるからでしょ、ね、そういうふうに子供に対して敬意を払って子供の言ってることをちゃんと聞くっていう態度で育てたら子供は独立欲求を満たすことになるんです。そうすると子供は力を奪われてないんです。ところが子供が何かやりますね、何か言いますね、子供扱いして育てると子供は独立欲求を満たしてもらえない。自分が何言ってもうるさいって言われるわけね、あっち行ってなさい。ね、でダメでしょ、いけませんっていう否定する言葉ばっかり出てくる。すると子供は自分の力を奪われた。でその子供は奪われた力を他人から奪おうとする。でいじめを起こる。だからいじめの本当の根源は家庭にある。それを教室で解決するっていうのは不可能なので、あのどんなに子供にですね仲良くしなさいとか喧嘩しちゃいけませんよとかねっていう道徳律を先生が教えたって絶対なくならないです。でその教室の中からいじめをなくそうと思ったら先生が一人一人の子供を敬意を持って伏せしないとダメです。それは分かります。ところが先生が子供を 見下してるんですよ。どの先生も。ね。大体中学校でもね、先生が、お前ら何やってるんだっていう言葉いっぱいあるでしょ。あれ自分より下だと見てないと言えない言葉でしょ。でしょ？この人は本当に尊敬すべき偉い人だっていう人に、お前らって言葉出ないでしょ。であれはいかにね、学生を馬鹿にしてるか。なんで、教師はあんなに人をバカにするかというと自分がバカにされて育ってきてるからね、人をバカにするんですね。でこれが怖いんですよ、この悪循環が。でこの鎖を断ち切るためには本当に子供に対して敬意を払って育てるということをやるとこの悪循環を断ち切ることができます。で子供の自立心独立心というのを満たして育てることができるんですね。そうすると成熟した大人になる。でその基礎になる、キーワードになるのがその子供の性欲ですね。その性的なそういう行動というものを絶対にないがしろにしない。それはすごく大切なことなんだとして自然なものとして受け止めてあげる。そうすると性に対する罪悪感を持ちません。で自分をすごく大切にしてする人は人も大切にします。それから自分をとても尊重してくれた、尊重されて育った人は人も尊重します。ですから男女間もうまくいくんです。だから実際男でねどのくらいね自分の妻をね尊重している人がいるかっていうのを考えるとこれはね少ないんですよ。あの男はね女をバカにしてるんですよ。バカだと思ってるわけ。論理的思考能力ゼロ、ね、おしゃべり好きでいつもあのつまらないことを緊張でギャイギャイギャイギャイドバタ会議やってると男から見たら女はバカだと思ってるわけですね。ところが女から見ると夫っていうのは全然思いやりがなくて自分のことを一つも分かってくれなくてで仕事ばっかり でわがまま放題 で10年か20年ぐらいすると愛想つかしてきますよね、女の人の方が。であの50ぐらいになると男ってのはバカなんだよねって単純ってすごいバカなんだよねって思うようになるんですよね。だから男は女をバカにしてる。で最後には女が男をバカにしてる。だからこれはもう夫婦の中完全に逃げちゃう。どっちが悪いのかっていうとやっぱり男でしょうね。先にバカにしちゃってるからね、女の人。で、なぜなのかっていうと、僕は教育が悪いと思う。なぜか、教育がね、知的な能力を重視しすぎるんです。要するに、速やかに物事が処理できる能力。 早く迅速に正確に何かができる。これは公務員作るにはいいですよ、官僚とか、ね、でも今の時代に要求されているのはそれだけの能力じゃないんです。これは男の能力なんです。問題の本質を見つけてそれをいかに改善解決していくか、で問題の解決策を導き出していく、これ男の能力なんです。で女の能力はいかにコミュニケーションを取るかなんです。コミュニケーション能力に関しては女の方がはるかに上なんです。人間関係の悩みっては女なんです。男がね、人間関係で悩んでるやつってあんまりいませんね。男が落ち込んでる時っていうのは仕事がうまくいかない時なんですよ、ね、行き詰まってる時なんですよ。女が悩んでる時は人間関係にトラブルが起きてる時なんです。で要するに女の脳というのは人間関係がすごく大事なんです。男は問題解決能力なんです。それが今の世界では仕事になってるわけです。これはね、能力が違うだけなんですね。どちらが上でも下でもない。ところが教育が問題解決の能力って知的な能力、分析力、ね、で自分の考えていることを言葉にする能力だ。それとコミュニケーション能力違うでしょ。でコミュニケーションの能力ってのは女の子の方がはるかに高いですから、今の時代というのは女の人がやっぱり男のような能力で、男の人が女性的なそういうコミュニケーションの能力を持ってないと通用しないんですよ、これからの社会。今までは違うんですよ、政治の世界でもね。あそこの国は気に入らないならミサイルをたくさん作ってね、気に入らなきゃぶち込めばいいんですよ、一発これ男の論理なんですね。でこれでは絶対解決のしないことがあるんですね、政治の世界でも。 今これからの社会というのはコミュニケーションの能力がいるんです、政治の世界でも企業の世界でも。気に入らなかったらミサイル一発ぶち込めばいいんだ、これで解決する。そういう時代はもう終わっちゃったんです。もっとの女性的な能力がいるんですね、コミュニケーション能力、相手の気持ちを考えられる能力がいるんですね。で男もね、そういう女性的な能力を拡大していかないとこれからの社会は生き残れないんです。だからね、知的な能力をあまりにも重視しすぎて、女性的な能力、人の気持ちを考える、思いやる能力、そういうものを教育が全くないがしろにしてきたんです。でこれがね、男性が女性をバカにする最大の原因だと思います。学校の先生がね、頭がいいとかいい大学に入れるとかっていうことを尊重しすぎるんです。偉いね偉いね、まあ、いい大学だ、医学部だ、わーって、ね、それだけのことですよ。どんなに偉い先生でいい大学出てるかもしれない、ね、だけど全然コミュニケーション能力のないお医者さんっているでしょ。で患者を何か人間じゃないもの、生き物じゃないものとして扱うような医者っていっぱいいるでしょ。人間性の欠片もない、これは人間として失格ですよ。ところがそういう人間を尊重するんですよ、社会が、先生が。でも本当のお医者さんっていうのは患者のことを低く見たりとか絶対しないと思いませんか。立派なお医者さんっていうのは患者さんを尊重して患者さんに敬意を払う人ですよね。そういう人が立派な人ですよ、お医者さんですよ。そういう人間を作りたいんですよ。それはね、女性的能力なんです。だから教育というものはもっと変わらないといけなくて、もっとね、コミュニケーションの能力というものを教育の中に組み込まないといけません。それはすごく大事なことなんだ。男性はもっと女性の気持ちを理解できなきゃいけない、女性は男性の気持ちを理解できないといけない、で、物の考え方が全然違うんだということをね、理解しないと。それが分かるともう少し世の中が変になってくるわけですね。ですからまあ、なんていうのかな、この世界というのは男中心の社会になってますので、そういう男の優位の能力をあまりにも過大評価しすぎるんです。でそれで女をバカにするということになっちゃう。でコミュニケーションがうまく取れない。で男がこれをやめてね、女の人の偉大な能力ね、この本の中ではですね、女性の、ね、能力、会話の能力、言語能力、言語能力っていうのは女の人の方が高いんですね。女の人は、ね、左の方が優位なんですよ、男は右の方が優位なんです。ですから言語の方が非常に発達してる。だから語学なんかは女性の方がすごく長けてる。で男性は理科系の能力が得意なんですね。空間の認識力というか、こういうのをこっちから見たらどうなるかとかが右脳でやってるわけですから、こういう能力が高い。 だからエンジニアとかパイロットっていうのは女性はもともと不向きなわけですね。でも女性はコミュニケーションを取らせたらもう男には絶対勝てないわけです。だからそれぞれに長所と短所があるわけですよ。それを生かし合って尊重し合っていく、そういう社会でないといけないわけですね。だから女の人のね、驚異的な能力として、ここにね、マルチトラック方式って書いてありますけど、女の人は、いろんな女の人の会話を聞いてたら、喫茶店で話してたら、ある人が話してくる。その会話が終わらないうちに、誰かが上からかぶさるように話をして、その話をしながら別の人がまた別のことを言って、同時にいくつもの話が並行して、うわーっと話してて、全員が内容を理解してますね。あれ、マルチトラック方式って言うらしいんですよ。女性はね、あれを身につけてる。女性はね、ラジオを聞きながら、料理をして、で、携帯電話に出るとかできるんですね。で、男はできないんですよ。電話かかってくるでしょ。ラジオ消さないで、テレビのスイッチ消さないで。男は一つのことを一つの時しかできない。だから、女のマルチトラック方式の会話にはついていけません。何言ってるか全然わからないんです。ところが女の人は同時にいっぺんに話ができる。全員が話の内容を全部理解する。これは男から見たら脅威の能力なんです。すごいコミュニケーション能力なんです。男はできないんですよ。だから男と女にはトラブルがよく発生して、女の人はそういう会話を男にもやっちゃうんですよ。いわゆるマルチトラック方式で会話するんですよ、夫に対して。ね。夫は全然理解できない。で、私のことは分かってくれないって言うんだけど、男はもともと一つのことしか話せないんですよ。今問題にしていることしか話せないんですよ。で、理解できないんですよ。で、それから他の子に飛ばれたら、もうさっきこっち話してたのに今なんか隣の奥さんの話をしていると。だから子供のことを言われて、わーってなって話が聞けなくなっちゃう。だから、あなたは私のことを聞いて分かってくれないって、ね、バカにしてるって喧嘩になるんですね。で、これはね、かなり由々しき問題で、お互いのないことをもうちょっと理解しないと。でそれがね、これはものすごく面白く書かれててね、非常にいい本だと思うんですね。でね、やっぱりね、男の人はね、女の人のそういう驚異的な能力ね。で、赤ちゃんはもっとすごいんですよ。赤ちゃんの能力ってあれは驚異的なもので、例えば、なんていうのかな、本当にね、いかに女の人でも、ラジオを聴きながら、テレビ見ながら、音楽を演奏してってことはできないわけですよ。せいぜいやっぱりその携帯、料理しながら携帯電話でね、それからテレビをちょき時々ニュース見るとか、これはできません、ね。でもラジオを聴きながら音楽、レコードかけてテレビを見て、ね、そういう演奏もする、これはできない。とか赤ちゃんはそれができるんです。小さな子供は。信じられないでしょ。同時にやれるんです。だから赤ちゃんの早期教育するときは、ものすごい速さで物を見せるわけですね。パッパッパッパッパッパね。本当に米軍が何秒というやつでパッパッパッパッものを見せていくわけですね。全部理解する。ところが大人が理解が遅いから、その遅い速度で話すわけですよ。理解させるんですよ。だから子供はね、飽きちゃってプイッと横向いちゃうわけですね。だからね、本当はね、赤ちゃんが一番強烈な能力を持ってて、まあ、いわゆるなんていうか超女性的というか、ね、驚異的な、ね、脳を持ってるわけです。それがだんだんと性ホルモンのあれで男性の脳と女性の脳に分かれていく。で、男性は一つのことしかできない脳にだんだんなっていくわけですね。で、問題解決能力は非常に優れていく。で、女性はコミュニケーション能力が非常に発達していく。で、結局ね、その、性をね、導くっていうのはそういう、男性は生殖行為を行わないといけない。女性も行わないといけないんで、男性であること、それから女性であること、というふうなところで、肉体的に成熟しないといけないんですね。で、今度結婚するわけでしょ。で、結婚して生殖行為をするわけでしょ。で、これはですね、一旦別れた 性というのを統合する試みなんです。わかりますか？思春期になりますね、体大きくなる。男になっていくんですよ。男は男らしさを追求していくわけですね。女は女らしさを追求していきますね。で、結婚して性行動を取るというのは、その別れ別れになった自分の中にある男性らしさ、女性らしさ、男も女も2つと持ってますからね。これを性交渉によって統合しようとしているわけです。で、夫婦の関係がうまくいくと、これができるんです。ですから、性交渉がうまくいくと、実は男性は男性の中にある女性らしさっていうものを開花できます。コミュニケーション能力が取れてくるようになるんです。 で女性は男性の中にある論理性、論理的なものの考え方、頭力など知恵を獲得します。だから夫婦間、性交渉がうまくいって、ね、性行為がうまくいくようになってくると、夫婦が一致してくると、実は男性は創造性を獲得します。女性は知恵を獲得します。要するに自分の中に閉じ込めていた、女性ならね、自分の中に閉じ込めていた男性性、すなわち論理性、知恵を身につけてくるんですね。で男性は自分の中に閉じ込めていた女らしさ、すなわち創造性、これを開花させることができるんです。で自分の中で統合できるようになるんです。男性の原理と女性の原理が。ですからこの世界で非常に創造的な生き方をしている男性でもね、創造的な生き方をしている人は必ず女性的です。どこか女性の感受性を持ってます。そうでないと物事を想像できません。男らしさばっかり追求してたら、ね、ダメなんです。なんか今日ね、朝テレビでね、プロジェクト X ってやつのね、アンコール放送見てたんですよ。でなんかものすごい不良少年たちを助けたっていうね、ラグビーやってた先生の話なんですけど、ものすごい泣き虫だ何かすぐ涙ボロボロ流すっていうね、男の先生、顔はね、ものすごい男性なんですよ。男らしくて、あラグビーだなーってなんかね、先生、ところが涙ボロボロ流して、ものすごい感激しやすいタイプのね、心は女なんですねでそういう人が人を導けるんです。わかりますか。でこれはね、すごい大切なことなんですよ。だから思春期になるまではね、男らしさ、女らしさ追求するのもいいですよ。だけども春季になって、教育というのは自分の中にある女性性、男性ならね、で女性は自分の中にある男性性というのを否定をしない、それを受け入れる。どうやって受け入れるのかというと、相手のことを理解するということで受け入れるんです。女性を、男性なら女性をね、で女性なら男性をどういうふうにものを考えるのか、僕は男だったら、男だったら女の人はどういうふうにものを考えるのか、何を望んでいるのか、どんな家庭を築きたがっているのか、それを理解しようとする心が必要なんですね。女の人も同じです。でそうやって自分の中にあるこの思いやりっていうのを育んでいく。でそれはね、でも独立要求を満たした後の話なのね。独立要求をちゃんと満たして、それから相手に対する思いやりの心を育んでいくというのが、教育をやらないといけないことなんです。それから親がやらないといけないことなんです。でそのために女の人はこういうふうに考えてるのよ、女の人だったら男はこう考えてるんだよと教えてあげないといけない。例えば男の人は会社から帰ってきたら一人にしてほしいんですよ、疲れ切ってるんだから、ね、仕事を外で、戦場で戦ってきたわけですよ。で疲れ切ってるわけです。だからね、本当に30分1時間静かにしておいてほしいんですよ。その安らぎの時間、一人になる時間が欲しいんですね。ところが女の人はその男性のその気持ちがわからないから話しかけるでしょ、夫とのコミュニケーションを取ろうと思って、なら嫌われちゃうんですね。その相手が、旦那が求めることを叶えてやって、それからコミュニケーションを取れば向こうも分かってくれるんだけど、自分の欲求ばっかりが先に行って、男性が何を考えているか、どういう気持ちでいるかを理解しないで、自分の欲求ばっかりが先に出るとコミュニケーションが壊れていくだからね、教育をやらないといけないのは、そういう相手の気持ちを考えていく、でそういう思いやりを育んでいく教育っていうことがね、すごく大切になってくる。でそれが僕は性を導くことだと言ってるんです。で僕の理解の中では、最高に性を導くための最高の方法は性交渉である。性交渉を本当にお互いに愛し合ってる二人が、本当にお互いが満足するような性交渉をすることで、実は性をちゃんと導くことができるというのが僕の考えなんです。ですから僕はですね、これを言うと嫌われるかもしれないんだけど、早期の結婚というのを全然否定してません。僕は16歳になったらもうね、大人だと思ってます。僕は子供が16になったらもう立派な大人である。大人が自分の価値判断で自分で選択したことに親が口を出す権利はほとんどないっていうのが僕の考え方です。16から20歳の間っていうのはただアドバイザーです。お父さんはこう思うよ、それだけのことだと僕は思ってるんです。 で本当に独立要求、愛情要求と独立要求をちゃんと満たして育てたら、16になったらもう大人扱いして育てないと、自分と対等の人間だから、お前がちゃんと選択した人間なら子だったら多分大丈夫だろう、そういう信頼感、そういうのを培っていくっていうのがやっぱ親子関係だと思うんですね。で要するに早期の結婚っていうのはね、実際にその僕はそれを認めだって16や17で結婚する人がどのくらいいるかっていうのは分からないんで、現実にはなかなかそういういい人って出会えませんから、結婚はやっぱり遅くなっていくと思うんですけど、実際にこの世界でだんだんとやっぱ社会が不安定になっていって壊れていってるわけですよ。その最大の原因何にあるかっていうと、さっき言ったように愛情欲求と独立欲求が満たされていないということですが、現象面で言うとですね、結婚が遅すぎるんです。年々結婚する年齢が遅くなるんです。わかりますか？で、遅くなればなるほど性的に未成熟なんです。で、性的に未成熟なまま子供が生まれる。ね、これがね、非常にまずいんですね。で、性的に成熟するためには、相手を思いやる気持ちがないとできないんです。でね、性的に一致するためには相手のことを思いやる気持ちがないとできないんです。だからね、妻が夫に対していつも不平不満を持ってて、ね、自分に対して優しくしてくれないという不平不満をいつも持ってて、で性交渉がうまくいくかって絶対うまくいかないんです。女の人はだんだん感じなくなっていく。で、男の人が手を握ってくる、その日だけね普段優しくないので、ね、でだんだん腹が立ってくるわけですね。で、それで男性に求められても、だんだん関心になっていきます。で、だんだん義務になっていきます。で、そのうち苦痛になっていきます。で、これじゃあ性が成熟しないです。男も女も。だけれども、もしね、本当に二人が愛し合っていて、お互いが愛し合ってるっていうのに年齢関係ないでしょ。晩婚で結婚して二人は本当に愛し合ってる部分もいるかもしれないし、早く結婚して2人が本当に愛し合っている部分もいるかもしれないじゃないですか。お互いが本当に信頼し合っているということに年齢関係ないでしょ。大切なことは、いくつになって結婚してもいいんですよ。大切なことは、お互いを思いやる気持ちがあるかってことなんです。お互いが、それには僕は年齢は関係がない。むしろちゃんと育てたら、若くても相手を思いやる気持ちはある。そういう2人が結婚したら、どんなに早く結婚してもその2人は一生愛し合うことができる。で、なるべく早く性的に満足いく性交渉ができて、ますます相手を思いやる気持ちができて、そういう、それから子供ができると素晴らしい子供を育てることができるというのが僕の考えです。ですから僕は性交渉というのは全然否定してません。むしろ素晴らしいことなので、本当にそれがね、お互いが満足できるためには、本当にお互いを愛し合うというか思いやる気持ちがなければ成り立ち得ない。だから、その気持ちを育むように。僕なら必ずそう言います。僕は教師だったら。だから、校則に反してるから退学だとか絶対言いません、僕だったら。それよりも、相手を思いやる気持ちを育みなさいって教えます。僕なんで。でも、多分それ言ったら僕、首飛ぶでしょうね。私立だったら間違いなく。うん、この社会で。でも僕はね、本当にそうだと思ってるんです。だから、僕は夫婦の性交渉っていうのは非常に大切だと思っていて、夫婦の関係がよそよそしくなっていればね、そういうカップルの場合は特にね、まず夫婦関係のトラブルから直すことを進めています。それを考えた方がいいと思うんです。子供に対して辛く当たったりとか口うるさいで、その、ね、背後に必ず夫婦関係の不和がある。夫婦関係が非常にうまくいってて、お互いがね、本当にね、愛し合っていて、お互いに対して不満がない夫、あるいは妻は、子供に対して絶対にうるさいこと言いません。口うるさいっていうのは、欲求不満があるってことなんです。要するにね。その欲求不満はどこからあるかっていうと、夫婦の関係にあるってことなんです。だから、僕はいくらね、独立欲求を満たして育ててください。愛情要求をたっぷり満たして育ててくださいって言っても、 夫婦関係にトラブルがあったらできないんです。まず自分の愛情欲を満たさなきゃ、自分の独立欲求を夫婦間で満たさないと子供に与えてあげられないんです。分かりますよね。だから僕はね、子供の話は確かに分かるんですよ。疑問もあるだろうし、いろんな問題がある。だけど子供に対していろんなことをね言う、あるいは口うるさく言う、必ずね夫婦関係どうなってるかっていうとうまくいってないはずなんです。夫に対してすごい不満があるんです。妻に対して不満があるんです。で、大体夫の不満っていうのはね、妻のが性行為の時に自分の思うように反応してくれないっていう不満ですね。あるいはセックス自体させてくれないとかね、これものすごいです。今妻がね本当に拒むわけですね。日常生活の夫は優しくないって言うんで拒んじゃうわけです。で、まあ、この前夫婦円満の秘訣っていう講話やりましたけど、でその拒む女性のことを拒んだざめって言うんだっていう話をしましたけど、本当拒んだざめになっちゃう。で夫の方は拒まれたざめになっちゃって、で機嫌悪くなる。で本当にね、妻が夫のことを拒み続けていくと、夫の方はね自分のことをね大切にしてくれないと思うんですよ。こういう本にも書いてありますけど、仕事ができる男っていうのは性交渉がうまくいってるんですね、大体。本当なんですよ、本当なんです。女性に満足してるんですよ。そうすると仕事もうまくいくんですよ。ところが女の人っていうのは別でね、そういう性交渉っていうのがうまくいくことでその人間関係作り上げていく、夫との関係作り上げていく。とか男は逆なんですね。そちらが先で人間関係は後、思いやりとかっていう気持ちが後になっていくんですね。ですから男の人がね自分の性生活に対して 80% ぐらいの人が満足しているって答えを出しているんです、アンケートで。なのに夫婦関係で満足している男性はほとんどいない。どういうことか分かりますか。夫婦関係で自分の妻の反応に対して心から満足してて、自分の妻は本当に素晴らしいとか素敵だって言える人ってほとんどいないんですよ、男の人。なのにアンケートを取ったら自分は性生活で満足しているっていう結果が 80%で、妻は満足なら全然してませんね。これどういうことかというと、男の人は外に女の人がいるってことでしょ、ほとんどの男性が、ね、これはもう完全に僕は夫婦は破綻している状態だと思っています。ただそれが表面に出てこないので離婚してないだけなんです。で、これが何から来てるかというと、性の未成熟、すなわち晩婚であることから来てる。だからね、この世界はものすごく結婚が遅くなりました。で、男は自分の性欲を満たすために妻ではなくて外に女性を作ることで満たしてるんです。で、女性は当然それは不満ですね。で、家庭は壊れていきます。で、冷えた家庭が出てきます。で、そういう冷え切った家庭の中で子供が育ちます。で、思春期を迎えます。だから家庭の中のその冷え切った関係というのが耐えられません。で、反乱を起こします。で、子供がね家庭内暴力を起こす、ね、登校拒否になる。だからそういうことを通じて結構ねそれに誠実に取り組んだら夫婦関係が仲良くなることがあるんですね。よくあるんですよ、そういうことは。でむしろね、子供のそういうシグナルっていうのは実は家庭の中の危機を訴えてるっていうケースがすごく多いんです、ね、ですから僕は子供の教育のことを言う前に実は夫婦の関係を取り組み直した方がいいっていうのが僕の考えなんです。ところがですね、一番問題なのは女の人はその意思がものすごく強くあるんです、いつも。なのにね、男の人にそれがないということなんです。その夫婦関係をねちゃんとして夫婦が本当に仲良くなっていく、そして素晴らしいねその人生を築き上げていきたいっていうそういう意欲が男性の中にないんです。で、男は仕事だ、仕事がちゃんとできて、で給料をちゃんと運んでくれば男としての役割を果たしている、でそういうその男性の神話っていうものにどっぷり使ってるわけ、男が。これだから僕がこれをね言ってる教育の問題ではここだって言ってるわけですね。こういう男を作り上げていってるわけですよ。その知識優先、仕事優先っていうものをね刷り込んでるんです、社会が男に対して。でこういう男性の神話というのがあると 社会はより夫婦関係壊れていきます。要するに家庭を大切にしよう、子供を大切にしようっていう、ね、感覚はね、男の中はないんですね。でそういうふうに人間の心とかね、思いやりとかね、それから痛みとかがね、わからない人間が社会で上の地位になったら、こういう社会ができるわけですよ、ね、政治家でもね、上の方に立ったら本当に思いやりがないでしょ。政治年金でね、本当にね、10万切るような生活をしている人にね、介護料を取ったらいけませんよ。絶対犯罪だと思うんですよ。平均それができるね、大人が政治家になるんです。で、まあ、僕の考えで言えば、あの貧乏人からね、あの医療費取ったらいかんよってがあるんですよ、やっぱりね。でそういうね、なんていうか、もうめちゃくちゃな無慈悲な社会なんですよ、この世界は。本当にね、あの思いやりとか、そういう慈悲の心というか、そういうみじんもない人間が社会のちょっぽっと立つんですよ。だから社会がめちゃくちゃになるんですよ。で本当にね、あのなんていうかな、この世界その世界でどんな分野でもいいんですけど、あの 人を導ける人間、政治は違うでしょ、人を導いてないでしょ。昔の政治が違うと思いますよ。例えば板垣退助とかね、自由民権運動とかね、ああいう人の周りにはその人を慕って人が集まるんですよ。そもそも人格、人望によって人が集まるんですよ。それが昔の政治だったんだと思うんです。ところが今の政治は札束なんです。札束で人を言うことを聞かせるわけね。金の力、派閥を、なんで派閥がいるかって金の力が、その派閥に属しているとお金がトップからもらえるからでしょ。金で人を動かしてるわけでしょ。こんな政治にならないですよ。まともな政治ができるわけがない。でもね、本当の本物の政治家っていうのは、その人の人望とか人格に人が集まってくるわけでしょ。そういう人で、そういう人が政治の分野で生まれてこないと日本変えられないでしょ。なんで人望があるかっていうと、人を思いやれるからでしょ。だから僕はね、あの野球の世界でもそうだけど、今度どっかの監督になる森監督、昔西武の監督だったですね。ああいう人はね、素晴らしい人だなと思うんですよ。顔見たら分かりますよね。この人はすごく思いやりのある人だなっていうのが分かる。だから森監督の采配っていうのは、選手の気持ちを考えて采配するんです。選手の悔しさとかね、それから見栄とかね、いろんなものがあるでしょ。その気持ちを考えて采配するんです。ゲームに勝つか負けるかじゃないんです。でそういう采配のできる人がああいう業績を残せるわけで、人がついてくるわけ。野球なんてのは論理とかね、データじゃないわけね。要するに監督の人望に選手が引きつけられないといけないわけだから、その人望をどうやって獲得するかっていうと、選手の気持ちが考えられるかどうか。上司と部下の関係でもそうです。上司の欠点とかっていうものをね、ことさら問題にしないで、で、上司の失敗は自分がかぶるようなね、ごめんなさい、部下の失敗ね、部下の失敗は自分がかぶれるような上司ね、というのは絶対自分があるでしょ。で、部下の提言とかアドバイスをちゃんと聞いてくれる人、それを本当に真摯に受け止めて、それを意見として取り込んでくれる人っていうのは尊敬されるでしょ。ところが、部下が何言っても門前払いで聞く耳持たない上司っていうのは、部下から愛想尽かされるでしょ。あなたバカだ、何言っても分かってくれないからってで部下の方が見切りつけるでしょ、ね、僕が言いたいのは、親とか教師もそれを子供に対してやっちゃいけないよってことなの。本当に人望のある上司っていうのは、部下の言葉をちゃんと耳を傾けて最後まで聞きます。でそれが本当にいいアドバイスかどうかをちゃんと検討します。で部下の気持ちを考えて動きますだと思うんです。でそういう人が多分ね、社会でもね、求められてるんだと思うんですよ、これからの社会は、ね、で僕はそういう人を生み出していきたいんですよ、教育の中でね。だからね、自分がそのどんな上司だったら自分は信頼するだろうかってことを考えると、あ、こんな人だったら素敵だな、こんな人だったら尊敬できるなって思うじゃないですか。子供にも対しても同じなんです。子供がどんな先生だったら素敵だ、この人は信頼できると思うかというと、自分の言ったことを全部受け止めてくれる人なんです、ね、 つまりちゃんと話を聞いてくれる人なんです。ですから子供をね、尊敬してください、敬意を払ってください。これが独立要求を満たすキーポイントなんです。子供に敬意を払う。どうやって敬意を払うかというと、子供の話をちゃんと聞くということで敬意を払うんです。だから子供の話を遮ってはいけません。で、夫婦関係を男の人がですよ。男の人が夫婦関係をちゃんとやりたいんだったら、妻の話をちゃんと聞くことです。妻の話を遮っちゃいけない。確かに男から見て、女の人の話は支離滅裂です。昨日近所で何とかってがあったりとかね、スーパーで誰々さんっていうスーパーのレジの何円かね、自分のものにしちゃうのよとかね、やっちゃう。で、男はそれ見て嫌だなと、ね、そこで批判しちゃう。そういうことは言わん方がいいんだとかね。妻に対して言っちゃうんです。わかりますね。ところが妻はね、自分のことを理解してもらいたい。自分の訴えを聞いてもらいたいわけですよ。で、そこに対して夫が、そういうことするもんじゃない。人のこと悪く言うもんじゃないとか言って、妻をやっぱり一言批判してしまいたい、男は。で、これをやると妻とのコミュニケーション取れない。妻とのコミュニケーション取ろうと思ったら、男が妻の言うことを、そうだよね、そうだよね、全部聞く。すべて聞く。そういう能力を男が身につけたら、本当に夫婦の関係うまくいきます。これは女性に対して敬意を払うということだからなんです。で、子供に対しても同じようにやってください。絶対子供の関係うまくいきます。教師がクラスをまとめることもできます。子供の話をちゃんと聞けば、ね。ところがね、子供に信用されない先生っていうのは、子供が何か言っても全然聞きません。で、うん、お前の言ってることはわかるよ。でもね、社会はそんなに甘くないんだってやっちゃうのね。もう全然もうダメですよ。だから、敬意を払うっていうのはすごく大切なことなんですけど、それを人の話をちゃんと聞く。だいたい敬意を払ってる人の話ちゃんと聞くじゃないですか。ね、ゴルバチョフ大統領が来た。自分の家に遊びに来た。まあないでしょうけどね。遊びに来た。ちゃんと話聞くでしょ。相手の話遮って自分の家に言います？言わないでしょ、多分。相手の話遮って自分が。言わないですよね。ちゃんと聞きますよね。これが敬意を払うってことなんです。だから、少なくともまずね、言葉のレベルで。敬意を払うという行為は、人の話をちゃんと最後まで聞くということなんです。だから、奥さん同士でね、井戸端会議ではマルチトラック方式っていいんですけど、特に男の子相手にこれやったらダメですよ。母親が自分の息子に対してマルチトラック方式で話しかけて、相手の言うこと聞かないってやったら、これ、親子の関係切れちゃうんですよ。で、お母さんはもう何言っても分かってくれない。何にも言うこと聞いてくれたくないんです、子供は、ね。ですから、そういう、ちゃんと話を聞く。でこのね、ちゃんと話を聞くっていう能力っていうのが、著しく欠けてるような気がします、この社会は。あらゆる分野で。政治から何からね。で本当にね、優秀な政治家っていうのはそれができるんでしょうね。自分たちの利害、国益を離れて、相手の話を心から聞き入ることができると、難局を多分打開して、ね、いい方向に国と国を持っていける。そうだろうと思うんです。だから僕はね、教育っていうのもね、知的な教育もいいんだけど、それだけだと片手落ちで、実はそのコミュニケーションの能力、相手を理解する能力っていうのをもっともっと拡大していく教育が必要だ。でそれで僕はですね、ぜひ教育の中に性教育を取り入れてほしい。性教育っていうのは実際にその具体的なことを話すということもありますけど、それ以上にね、相手のことを、特に女性のことを思いやる、男性のことを思いやる、で相手を理解しよう。で、大体ね、思春期の、ね、若い時っていうのは、好きになった人がいたらね、その人のためには死んでもいいと思うもんでしょう。違います？いや、僕はそうですよ、少なくとも。みんなそうだと思うんですよ。本当に好きな人がいて、ね、いたら自分の命なんて惜しくないと思うもんなんで、そのぐらい思いやりの心があるんですよ、みんな。その心をなんで殺しちゃうのかってことなんですよ、受験教育で。なんでそれを伸ばしてやらないんだろう。それだけの強い気持ちがあるんだったら、その憧れがあるんだったら。で、性、セックスに対する憧れがあるわけでしょ、性に対する憧れ。その憧れを、相手を思いやるという気持ちに振り向けてやる。ね。その人のためなら俺は死んでもいいって思うぐらいなんでしょ、思春期っていうのは。好きな人がいたらね。なら、 死んでもいいと思えるぐらいだったら、女の子の自分の妻にはこうしてあげたいとか、こんな風に振る舞ってあげたいとか、こういう時にはこうしてあげたいって気持ちも育むことができるでしょう。教育で。それを僕は教育でやらないといけないと思うんです。どんなにね、奥さんが子育てで苦労するか、育児でね、悪戦苦闘するか、ね、で、助けを必要としてるか、それは思春期だったら絶対受け止めてくれますよ、男の子は。どんなに大変か。で、自分の好きな人のために赤ちゃんをね、一緒に育ててあげる、一緒に抱っこしてあげる、悩み事を聞いてあげる。でそんな風に、そんな風の男性はすごく女性にね、尊重されるし愛されるっていうことをちゃんと伝えてあげる。そしたら男の子は、俺はそんな男になりたいと思うものなんです。そういう方向に線路引いてやれば。ところが知的教育ばっかりするから、相手を思いやるっていう教育全然しないから、本当金稼いできたら男の役割はもう果たしてるだろう。実際に子供が生まれて何にも手伝わない、子育てお前の役割だろうが、それで終わり。それがね、ここに書いてあるような、なんていうか、本当にパートナーに対して不人情で自己中心的、優しさに欠ける。でこれは思春期の時に性を導き損ねたんです、教師とか親が。僕はそう思うんです。ですから僕はできれば教育の中で結婚に対する憧れ、性に対する憧れっていうものを上手に導き出して、それを相手を思いやる心に、そういう心を育むように導き出してほしいんですね。そっちの軌道に乗せてほしいんです。でそれを教育はやらないといけない。でそれを、そういうようなことを含めて僕はそれを性教育と言ってます。だから今でもね、高校生にそのボランティアでね、保育園なんかに連れて行って赤ちゃん抱っこさせると、男の子が母性が目覚めるんですね。優しくなるんですよ。いや本当なんですよ。でね、全然違った態度を示すんですね。先生が見たことがない子供がね、出現するわけですよ。その普段バカばっかり言ってるわけでしょ、友達同士で、高校生ね、男の子が。それは保育園で赤ちゃんを抱く、そういう体験をさせると全然違った側面を見せる。でこういうのはものすごく大事なことなんですよ。これは性教育なんですね。だからね、そういうね、そういう一過性なものじゃなくてね、僕が言いたいのは、一貫した、主義一貫した性教育っていうのが教育の中で必要だというのが僕の考えなんです。で僕はね、この世界でもし夫婦が調和してて、夫婦がお互いに本当に満足していて、で思いやりがあってね、で子供をちゃんと育てることができたら、おそらくこの世界の犯罪はほとんどなくなっちゃうだろうと、すごく平和な世界ができるだろうと思ってる。で、できればそういうところに社会がね、もっと目を向けて、そこに対してお金を投資するような社会ね、そういう社会を作っていきたいという気がするんですね。じゃあ、またここで15分休憩します。
それでは今までのお話、それからそれ以外でも聞きになりたいことがありましたら質問してください。いかがでしょうか。どなたかおられませんか。
よろしくお願いいたします。疲れのことをお伺いいたしますが、竹下先生の略歴を拝見いたしますと、医学部ご出身になっていらっしゃいましたけども、はい、なんか意外だなと思ったんですよね。教育学部とか、なんかその欄の専攻をされていらっしゃる方なのかなと思ったんですけども、そもそもそういう、全然立場は違うと思うんですけども、どういったことでこういったことに興味を持たれて講演活動していらっしゃるんでしょうか。
僕は数学科だったんですよね。で予備校で数学を教えてて、はい、予備ゼミなんて5年ぐらい教えてたんですけど、どんなに上手にっていうか、僕が思うように教えても子供のためにならないんですね。 かなり抵抗したんですけどね、受験の勉強ということに対して、もっと人間には大切なことがあるだろうって言うんで、なんとかそれを伝えようとやったんだけど、やっぱり受験の数学っていうのは限界がありますよね。でそれでまあできないっていうことでやめたんですけど、こういう方面とか特に教育っていうのは僕は非常に関心が高くて、実は大学に入る頃からもう僕の関心の中にあったんですね。子供をどう育てるかということですね。で教育ということに対する関心っていうのがあって、まあ、自分独自でいろいろこう試作をしたりとかで、何が教育の問題点なのかっていうようなことをやっぱずっと考えてたっていう部分があったので、最初からそうだとしか言えないかもしれません。はい。
シルスが先生は
僕は40です。この20日で12月の20日ですね。で41になります。
ですね、それから実際 の今回の講演内容のことについてなんですけども、まあ、子どもの成長していく過程で、まあ、愛情欲求とそれから独立欲求が思春期の時には形成されて、
思春期は独立欲求ですね。
独立欲求ができるということなんですけども、はい、その独立欲求のことについてなんですが、まあ、昔もだいぶ前だと思うんですけども、父親が子供をバットで殴り殺す事件があったと思うんですね。その子供は報道によるとなんかいかにも一家の主みたいな感じで親にあれしろこれしろとかって親を使ってたと。でカウンセラーはその子供に、子供が好きなようにさせたらどうですかということでさせてたらしいんですね。で親はそれを聞き入れてそのままさせてたんですけども、で親に対して暴力振るったりとかありましたですよね。で結局はもう親が耐えきれずに最終的にバットで子供を殴り殺したというのがありましたよね。であれは結局その子供が独立したいっていうのはちょっと裏が違うのかもしれませんけども、自分を強く見せたいという気持ちがあって、それに対して親に反抗したことがあったと思うんですね。でその独立っていうのはどうしても子供が強く出ると親はそれに対してやっぱり抵抗反発がありますけども、どこまでそれを認めてまたそれに対して多少抑制的に働くこともあるとは思うんですが、やっていけば接していけばよろしいんでしょうか。
はい、それは今のは難しい問題ですね。親に対して暴力を振るようになる子どももいるんです。でそれがかなりの頻度とそれからひどい場合ですね。これは大概親が子供を殴って育てているとそうなるんですね。暴力、ここでも書いてありますけど、絶対暴力で育ててはいけないって書いてありますね。で例えば夫が妻を殴って、子供には直接暴力しなくてもね、子供の前でやっぱり妻を殴ってる姿を、見てるわけですよ、子供はね、夫が妻をね。でそういう子供が思春期になると母親を殴るようになります。そういうケースが非常に高いんです。でそれはそれがね、男の象徴というか男らしさの象徴として妻を殴るとか取っちゃうんですよ。でそれでその自分の母親を殴ることによって独立欲求を果たそうとする。でこうなるとはっきり言って女性から見ると生命の危険なんですね。これは非常に危ないんですね。でこういう子供って内情欲求も独立欲求も満たされてませんから、でそれが非常に何ていうかそういう広い状況を生み出してくる。この場合は絶対に逃げないといけません。お母さんがまずその夫から逃げないといけませんもし旦那が妻を殴る夫だったらね、避難しないといけないし、でひどい場合だったら子供、例えば子供が両親を殴るとかねいうような場合で、それがかなりひどいものである場合は隔離しないといけません。それは非常に悪いケースですね。あまりにもねじ曲がっちゃってそういう状態までいったら生命の危険の方が大事なので、一旦子供を隔離するっていうのか、その親から離さないといけません。で落ち着くのを待たないといけません。そうでないと処置が後の処置ができないということですね。だからそういうふうなレベルでないっていう、例えば家庭内でもものすごい暴力をするところが実際会ってみたらっていうような弱々しい子供であることはすごく多いんですね。 え、この子がなんでこんなことをっていう、家の中めちゃくちゃなってますよね。全部壊されて。ところが、音がそんなものなんです。で、そういうことは結構あるんですね。で、それは性欲っていうものが、はけ口がなくて、欲望のはけ口がなくて、で、それが内包してそういう暴力、家庭内暴力っていう形で出てくるんですけど、で、そういう場合は隔離する必要はありませんから。相手を見て判断しないといけないんですけど、もう基本的にはその性欲っていうものが内包して、その表現の場を失ったらそうなりやすいんです。ちょっと言葉が難しいですけど、例えば性欲っていうのは力の欲求なんですね。ということは何かをしたがるわけですよ。何かをしたいんですよ。で、それがね、その表現する場がなくなると一旦エネルギーが内包して引きこもってしまう。人間の体のメカニズムってそういうふうになってる。ですから本当はね、その思春期になると例えばクラブ活動だとか、本当に不良少年を治すのにラグビーはいいんだろうと思うんですけど、ああいうその取っ組み合いみたいなね、ああいうかなり激しい格闘技っていうのは子供にとってはかなりいいものなんです。体を動かすことでエネルギーを発散してますから。ところが引きこもりとか暴力になる子供っていうのはエネルギーのね、行き場がないんです。することがない。わかりますか？何が言ってる。暴走族もそうですよ。あれね、暴走族ってものすごいスピードで近所に迷惑をかける、社会に迷惑をかけること以外にすることがないんです、彼らは。
それに関してですね、結局ああいう子供たちというのは多分学校とかでもですね、かなり抑圧された生徒だと思うんですね、だからそれがなんとか自分をよく見せたい、かっこよく見せたいだとか、そういった形、結局ねじ曲がった表現、表現で、ああいう暴走族の行動に出てるんじゃないかと思うんですよね。ただ逆にですね、暴走族の子どもたちにこういうことは絶対ないんですけども、アニメの世界かなんかになるかもしれませんが、 町の建物とか道路とか同じようなものを作って、で、そこに誰も住んでない、ゴーストタウンですね、そういったのを作ってそこの中自由に走っていいよって言っても多分彼らは
しないでしょうね。
しないと思うんですよね。結局自分たちをよく見せたいから。
そう、注目されたい気がする。
そうですよね。だからそういう子供たちに、じゃあ何かその自分をよく見せる場っていうんですかね、自分でもこんなことできるんだっていうようなことを与える場っていうのをですね、何かこう与えてあげたら、そういう暴走行為っていうのはなくなるんじゃないかと思うんですけども、
いや、それはその通りです。ですからアメリカで、ね、面白いことやってる人がいて、サーキット場みたいなところあるでしょ、野球のね、ああいうスタジアムみたいなところね、あそこを貸し切って、で、子供にその安全な装備を身につけさせて、で、車でぶつけ合わさせるっていうことをやってるところがあるんですね。で、本当にこう転倒したりひっくり返ったりスピンしたりとか、本当車のところぶつけ合うわけですよ。そうするとすごくおとなしくなるみたいですね。で、そういうのは危険だってこともわかりますし、自分の運転のテクニックっていうのは未熟だってこともわかりますし、で、それってすごくいい方法だなと思いますね。だけども、そういうことをするっていうことは、なかなか社会的には難しいから、そういうことをやるのがね、実際にその暴走族の人たちを立ち直らせるのにどうすればいいかっていうことなんですけど、暴走族の人たちがああいうふうに爆走するっていうのは独立欲求です。自分を認めさせたいっていう欲求なんです。で、それが走ってるその瞬間しかないわけですよ。だけどその瞬間以外の走っていない時の彼らっていうのはね、すごいんですよ。かわいそうで。僕は十日さんって言って広島にお祭りあるんですよ。浴衣祭りっていうのがあって、で、そこで11時ぐらいに履けちゃうんですけど、で、祭りが終わった後も僕ら友達としばらく残ってたんですよね。だから暴走族もやっぱり残ってるんですよ。何もしないで。彼らはね、本当に何もしないんだね。ただね、うんこ座りして、多分カップルがいるんだけど、二人カップルなんだろうけど、二人とも一言も喋らない。ただうんこ座りして、ただそこにいるだけなの。これはね、非常に僕は、痛切なものを感じましたね。彼らにとって生きてる時間っていうのは爆走してる時だけなんですよ。要するに一応そのカップルで友達、女友達なんでしょうけどね。だけども心に通うものは全然ないし、生きてるっていう感覚もないし、 でその膨大な時間の中を無意に過ごしていて、そこがやっぱ苦しんでるなって感じがしたんですよね。要するに人間ってね、何もすることがないってすごい辛いんですよ。苦しむんですよ。それは分かりますよね。することがないんですよ。でこういう苦しみをね、味わう人っていうのはすごく少なくて、例えば定年退職した後、何の社会にも役にも立たなくなったと感じる男性なんかはそういう経験するかもしれない。暴走族の気持ちが分かるかもしれない。暴走族って自分に価値がないと思ってますから、本当何にもすることがない。でそれで彼はひたすら救いを待ってるんです。自分を助けてくれる人を待ってるんですよ。そういう人が出てこないかな。だからね、本当にね、なんていうのか、かわいそうだなっていうのを感じましたね。それで警察が出てきて、警察がね、ねお前ら何やってるんだ、僕が見てるから何もしてないよな、これは。何もしてないんですよ。警察はね、僕らには文句言わないんですよ。一般の市民で普通の服着てますから。暴走族、明らかに暴走族分かるわけですね、格好とか。背中にこんななんか竜みたいな声つけて、ね、うんこ座りしてるからって。お前ら何やってるんだって。何もしてないんですよ、本当に。ただかわいそうなんですよ。でそういうね、やっぱ社会の偏見っていうか、やっぱりまずいと思いますね。暴走族の人たちが一番やっぱり飢えてるのは愛情なんです。愛情要求はないんですよ。で、愛情要求が満たされてる人は暴走族にはなりません。独立要求を満たしたいということで、そういうような表現をしない。だから、独立要求なんです。だけども、背後に隠れてるのはものすごい愛情に対する飢餓感なんです。だからね、優しい言葉をかけてくれる人、それを行動で表してくれる人にコロッと参っちゃう。暴走族とか将軍の人たちは。で、大体その優しい言葉をかけてくれる人っていうのが、ヤクザなんですね。これが困るんだね。うん、で、そうね、組のためなら命も捨てるような鉄砲玉になっちゃうでしょ。それは違うんですよ、困るんですよ。要するに、なんでそんなに簡単に騙されるかっていうと、本当の愛情を知らないからでしょ。本当の愛情を知ってたらこれは偽物だってわかるでしょ。だけど本当の愛情を知らない、上に全く愛情を示されないで育ってるから、ちょっと優しい言葉をかけられたら、それはその人を利用するためなんだけど、コロッと引っかかっちゃう。で、鉄砲玉に使われちゃう。で、これはね、やっぱひどい状態だと思うんです。で、本当のことを言うと、その人のことを本当に、なんていうか、思いやって声をかけてくれる人が出てきたら、その人は立ち直るんです。本当はね。で本当はそれは親であり教師であるべきだというのが僕の考えなんですけど、子供に対するその愛情要求をまず先に満たしてあげたらいいというのが僕の回答なんですけど、
はい、はい、どうもありがとうございました。
他にありませんか。あ、はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。小学校の高学年の性教育で出産シーンをビデオで見せることがあるんですけれども、男の子でそういうビデオを見てですね、なんかすごい気持ち悪がって、なんか未だに1年くらい多分前だと思うんですけれども、未だにその気持ち悪がってるってその子のお母さんがおっしゃってて、その子にとってこういう時期にそういうふうな感じ方をするっていうのはトラウマになるんじゃないかって気にされてあるんですが、何かアドバイスがあればお願いいたします。
そうですね、なるかならないかちょっとわからないですけどね、トラウマにはならないと思いますけど、ただ多分それをすごく気持ち悪がるっていうのは多分性を導き損ねてるような気がしますね。もっと自然なものとして子供を育ててたらそんな風には取らないような気がするんですけど、なんていうか、もっと性というものが自然なものだっていうことを伝えてあげてほしいですね。親が多分親が相当性を嫌ってるんじゃないかな。で、思春期っていうのはね、ひどいもんでっていうか、親にとっては都合が悪くて、そういう愛情要求とか独立要求を満たさないでね、育てると、特に独立要求ってもないがしろにして子供扱いして育てると、子供って反抗心持つんですよ。で、親に仕返ししたくなる気持ちになるんですね。 でその時に無意識にですけど、親が一番気にしていることをやるんですよ。非行に走る時に。で普通の家庭はそこまでいかないんですけど、そんな非行に走ったりはしませんけど、あのかなりひどい幼少期の育て方してて、まあものすごく愛情要求をないがしろに育てたりとかねしてくると、思春期の時にあのひどい非行に走ったりすることがあるんですね。でその時にその大体その独立欲を妨げてね、子供扱いして反抗をするでしょ。で親が一番されたら困ることやるのね、仕返しっていうのかな。で大体その性に対してこだわりを持っている人は性的な非行に走ります。それから社会的地位とか対面っていうのをすごい気にしている人たちは子供は万引きしたりします。でその例えばあの親が大学の教授で、例えば心理学の教授をやってるとかね、教育学の大家であるとかね、だから子供自殺までします。子供が自殺したらその親が一番困る。だって教育学の大家なわけだから、心理学の大家なわけだから、子供の心も読めなかったのかってなるでしょ。そうすると自殺したりする。で、本当親が一番困ることをやられる。で、そのね、その性に対してもしトラウマを持つようなような子供っていうのはね、親がものすごく性に対してこだわりがあるんですよ。可能性が高いんです。それはあの夫婦関係が非常にまずいことになっている可能性があるんですね。だからよく女の人があの 性を連想させるようなこととか、そういうのを嫌悪するような人がたくさんいるんだけど、そうなるとその子供がそういうところに異常な反応を示したりとか、ね、異常な関心を示したり、あるいは異常な嫌悪を示したりするんです、ね、ですからそのお母さん その性に対するものの価値観とか考え方をもうちょっと、なんていうか、掘り起こして、方向をお母さん自身が変えないといけないかもしれませんね、おそらく。
ありがとうございました。
他にありませんか。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。先ほどお話の中で先生ご自身のお考え方として、早く早期に結婚することはとてもいいことだっていう文脈だったんですけれども、それは性交渉を持つこと自体を指していらっしゃるのか、それとももう結婚っていう制度を指してらっしゃる。
どっちでもいいと思います。
じゃあ結婚っていう制度を取らなくても、
そうですね、
性交渉だけでも早くてもよろしい。
そうですね、僕は結婚っていうのは必ずしも必要だと思ってませんので、ただ僕はたまたま結婚してるというだけのことで、ね、社会的に結婚してる方が便利なのでね、いろんな制度も、ね、便利なのでそうしてるだけで、結婚自体は人間が勝手に作ったものですから、どちらでもいいと思うんです。ただ結婚ということによって性というのを縛るっていうのはやっぱり人間がそれが便利だからだと思うんです。で僕はそれは本来の愛情関係を損なうと考えてますので、大切なことはお互いがお互いを理解し合ってるか愛し合ってることなんですね、かどうかなんですよ。だから結婚しててもお互いに理解し合うこともない、愛し合ってもいないのに性欲のために性交渉するっていうのは、これはやっぱり僕はちょっと理解できないし信じられないっていう、それが夫婦として破綻していると僕は感じているんです。それよりは結婚してなくてもお互いに深く愛し合っている二人の方がずっとまともだし、それが本来のあるべき姿だって僕は感じるんです。たまたま結婚してるかどうかだけだと思うんです。で僕はそういうふうに愛し合っている二人が年がいくつかというのはあまり関係がないと僕は感じているんです。ですからなんていうのか、結婚自体は本人2人がしたいといえば16で17ですればいいし、したくないなら通い込んでもいいし、あるいは籍を入れなくてもいいし、自由にすればよくて、ただ一緒に暮らすにしても通い込んにしても、その中で相手を思いやる気持ちを育んでいくということは周りがサポートしてあげないといけないでしょうね。だから性交渉を持ってる大学だ、これは子供を導いてることにならないでしょう。その そのお互いに付き合っていて性交渉を持っている相手をいかに理解して思いを育んでいくかということを教育しないといけないわけでしょ。で、周りがサポートしてあげないといけないでしょ。ということは16ぐらいで結婚して、例えば男が18、女が16とかで結婚して周りがサポートしなければすぐ子供できちゃいますよ。だからこの子の将来は大変です。で、親がやらないといけないのはちゃんと避妊の方法を教えることです。それから教師がやらないといけないので僕はおそらく結婚はとか性交渉は早くてもいいと思いますし、むしろ早い方がいいと思ってます。というのは相手を思いやる気持ちが出てきますし、ね、それから性というのは非常に鍛錬を要するものなんです。これは夫婦円満の秘訣っていうことをテープで聞かれた、あるいはテープで聞かれて講演に出られた方は伝えたんですけど、性というのは完成させるのにほぼ10年かかります。射精なら簡単ですよ、言葉誰でも射精と本当の性というのは違いますから、本当に男女が性的に一致するようになるのに10年かかる。でね、それがね、例えば28ぐらいに結婚したら38までって証拠かかるでしょ。で、16でとか18で性交渉を持ったら28で済みますよ。で、僕は本当にこの性の 技術っていうのはバイオリンを習うような本当に大変なものなんですね。鍛錬を要するものなんです。だから早いうちから鍛錬しておかないといけない。ところが大体その結婚が遅すぎますので要するに鍛錬不足ですね。ですから男性の生殖能力というか性の能力というのがあまりにも貧弱なんですね。それがすごくまずいんじゃないかなという気がしてるんですよ。だからなんていうのかな、僕は性交渉は例えば16、18でもいいし、通い込んでもいいし、結婚してでもいいし、ただあまりにも早く子供ができちゃうと社会的にすごいハンデを負ってしまいますから、だからできれば避妊の方法をちゃんと教えて、できれば24とか6になるまで子供を作らないようにした方がいいと思います。で、2人の関係が完全なものになって、もはや盤石のものになって、2人が本当に相手を思いやれるようなね、仲睦まじい夫婦になって、結婚はしなくてもね、関係が盤石なものになって、それから子供のことを進めたいんです。今みたいに結婚が遅いと、で結婚したのは子供ができたからだっていうそういうなんかめちゃくちゃなね結婚スタイルは非常に子供の教育上良くない、子育てに対して良くないと思うんです。だから今のね結婚遅すぎますので、結婚してからね何年もかけて愛情を育んでいって、でそれから子供を作ると遅すぎるんですよ。わかります。だからなるべく早いうちから性交渉を持って相手のことを思いやる気持ちを作って、で二人の関係がしっかりとして、でそれから子供を産むと自分の愛情要求も独立力も満たされてますから、だから子供をちゃんと育てられる。僕はそういうふうに感じているわけです。それで何か、ありますか、疑問点というか。
おそらく先生がおっしゃるように、もう胎児の頃から、愛情欲求や、思春期に入っての独立欲求、要するにきちんと育てた子供さんだと、その16だとか、それぐらいだと、親の方ももう、もう任せるよって言えるっていうことですね。
そうなんです。問題はそこにあるんですよね、
ええ、
そこをちゃんとして育てた子供はそれができるということ、うん、だけども現実にそうじゃないんですよ、
ええ、
で子供が本当にそのある程度成熟するのにやっぱり18、20歳になっちゃうんですね、
ええ、
だから大学に行ってその下宿に行ってたら親はある程度許容するでしょ。子供がその性交渉を持ってても、それはみんなそうだからということなんで、僕はそのちゃんと育ててたら16でもそうなっていい、子供の判断に任せていい、ただそれはちゃんと育った場合ですね。だけどちゃんと育ってませんので、愛情要求も独立要求も満たされずに育ってますから、その子供たちが16、18で結婚したらこれは悲惨なことになりますねですからちゃんとした教育がいるわけですよ。避妊に対する知識とかね、あんまり早く子供作っちゃうと大変ですから、相手に対する思いやりとかっていうことがちゃんとできてから結婚しないといけませんよね。で子供作らないといけない、話がややこしくなるわけですね。
一つの頭をよぎったのは、我が子は多分心の底でどこかで信頼しきれてないから、その選んだ我が子の選んだ相手はもしかしたらその相手に対する思いやりをうまく育てることができない人かもしれないっ 配、そういうのをいろいろ心配してしまうんですけれども、うん、そのもうそうきちんと育てられた子どもだったら、うん、もうそこは手を離して見守っていくべきだっていう、
うん、あくまでもね、大人は親はアドバイザーに徹するべきなんですね。批判をしてはいけなくて、私はこう思うっていうことはあくまでアドバイザーとしての立場を崩さないということが思春期以降はねすごく大切なんですね。で大人だってその結婚で失敗して離婚する人がいるわけでしょ。でたくさんいますよね。でその人に対してお前は人生を落語したとかねなんていうか人生の失敗者だってそんなこと言う人いないじゃないですか。人間って失敗するものなんですよ。で失敗することで成長するってことがあるわけですね。だったら若い人はなおさらでしょ。若い人と例えば性欲 肉欲っていうものに惹かれて相手を選んじゃってで性交渉を持っちゃった。だけどそれが失敗だと思ったら別れればいいわけでしょ。結婚しなくて子供がいなかったらまだ楽でしょ、そっちの方が。ただ失敗しないようにちゃんと育て相手をいい人だと思ったらパッと見抜けるようなそういうふうに育てるべきなんですね。わかります？相手の学歴とか地位とかね、財産とか親の、ね、相手の親の年収とかそういうのではなくて本当にこの人がいい人だと思ったらパッとその人が捕まえられるようなそういう子供に育てないといけないわけですよ。でそれがやっぱり親のやる役割だろうなって気がするんですね。だからそういうふうに育てられなかった場合は多少失敗して頭ぶつけて学ばないといけないかもしれないということは頭に入れとかないという気がするんです。ただ子供ができちゃったらあと大変ですからね。社会的にすごいハンデで背負うことになるから避妊のこととかはやっぱりきちっと教えておかないといけないだろうという気がします。で大切なことは確かに未成熟で愛情要求独立要求が満たされずに育った子供でもね、でそしてそういう親でも後で回復できるということなんです。でどうやって回復するかというとちゃんとした性交渉をすることによって回復できるんです。それ以外できないんです。だからね未成熟って要するに性が成熟してないってことなんですよ、男も女もね。でそれを性を成熟させるためには性交渉しかないんです、基本的には。で性交渉を上手にっていうかうまくやって本当に心からお互いが満足できるような性交渉を夫婦の間で築き上げることができたら愛情要求を受けて育ってない子供でもね取り戻せます。独立要求を与えられなかった子供でもそこは満たせる。それだけね夫婦の性っていうのは非常に大切で夫婦の性が失敗したら自分が成長しないことだと思ってほしいんですね。わかりますか？逆に言うと息子が結婚したいって言ってる人がいると見たらこの人はちょっと愛情要求が満たされないで育ってるな具合が悪いなっていう人でもその子供たちがねちゃんとした愛情深い性交渉ができるようにしたら克服できる素晴らしい家庭を築けます。だから大切なことはね性というものを軽んじないこと、それに対しての努力を払うことです。ものすごい努力がいりますから。例えばこの本にも書いてありますけど男性の平均的なね性交渉をしてオーガズムに達するまでの時間は2分である、平均が書いてあります。でそんなもんです。2分が3分ですよね。でもね女性は、ね、13分かかる。で女性が13分かかるのに男性が2分で果てちゃったら女性取り残されちゃうでしょ。で現実問題として10分以上続く人なんてほとんどいないんですよ、男性の能力がね。で僕は10分以下の人というのは性的にはかなり未成熟だと思います。男性の能力として未成熟だ。で僕が夫婦円満の秘訣で話したのは性交渉というのは最低30分ないといけないって言ってる、ね、男性と女性が完全に深く結合してですよ性行為をしているときに30分続かないといけない。ほとんどの男性は失格です。なぜかって成熟してないから性的に30分続いてやっとまともなんです。でどのくらいの男性がこの条件を満たすかというとほとんどいないんです。でこういう能力を身につけるには10年かかります。わかります？でもね本当にね30分以上性交渉が続かないと男性も女性も満足できないんです。これが本当に大切なことなんです。で30分以上続く性交渉で夫婦が本当に満足してお互いをこう素晴らしいと 素敵だって言い合えるような夫婦にならないといけないんだけど、そんなのね、若い時から30分なんか続かないですよ。それが訓練がいるわけですね。で、それが訓練というのはお互いを思いやる気持ちがないと絶対続かないです。で、その射精をコントロールするためには、性交渉中にですね、男性は動いてはいけませんから、なるべく動きを減らさないといけませんから。2分で終わるっていうのは、最初からクライマックスの動きをするからでしょ。だから、実際にはその、あそこは30分の、例えば性行為中30分ある。最後のね、数分間なんですよ。で、残りの28分。わかりますね。で、本当は1時間でも2時間でもできないといけないんですよ。男性はね。そういう能力が必要なんですけどね。だけども、まあ、最低30分。で、最後の3分ぐらいが通常の性交渉だとみんなが思ってるんです。残りの28分っていうのは、ほとんど動きを少なくして、男性が女性をじっと抱きしめてる状態なんです。で、これはね、男性の大変な忍耐を要します。女性を思いやる気持ちがない。できません。で、10年経つと、実はその訓練を積んで10年経つと、女性をただ動かないで、性的には受け過ごせます。で、ただ女性を抱きしめてるだけで、ものすごい快感と高骨感が得られるんです。動かないんですよ。動かないのにずっと、いわゆるオーガズムの快感ね、っていうのをずっと、だから脳波取ったらすごいですよ。脳波を取ったら普通男性が射精するときにパーンとピークが出るでしょ。ポン。それが全然動かないのに、このピーク時の脳波がダーッと続くんです。これが抱き合ってる30分がずっと続くんですよ。これが本当の性なんです。でもこういう、これをですね、カレッツァって言うんです。カレッツァ、断念って意味なんですけど、そう、男性がピストン運動をするのを断念するんですね。で、ただ女性をじーっと抱きしめて、そうすると10年経つと、そういうカレッツァっていう能力が目覚めてきて、女性と抱き合ってるだけで2人が、ものすごい快感をずっと持続できるようになる。で、これが性の完成なんです。で、こういう能力を持っている人、それからそういうことを体験している人は、おそらくほとんどいません。多分、性格としても全然分かってないし、気づいてない。でも本当の性というのはそうなんです。だから性というのはね、本当にここまで行くんですよ。でね、その、本当にね、お互いをただ普通に結合してて、ほとんど動かないで抱き合ってるのに、ピーク時のその快感というのがずーっと持続してると。で、最後に30分超えた時に、クライマックス。男性なら射精、オーガズム達するわけですね。で、そういう風なセックスっていうのは、本当に素晴らしいもので、愛情深くて、で、男性も女性も心から満足できるんです。で、こういう満足っていうか理解っていうお互いに対する愛情というものを一度身につけてしまったら、男性は他の女性は絶対目に入らないです。浮気しようなんても絶対起こらないです。他の女性とそういうふうなコミュニケーションを取るまた10年かかりますからね。そういうのする気にもなる。で、女性は本当に男性でね、女の人は頭良くないです。本当に頭がね、脳が開花されていってね、ものすごく頭良くなるんです。で、男性は思えるようになる。で、そういう若い頃にその満たされなかった愛情要求、独立要求も両方とも満たされるようになるんです。ですから僕はその愛のヨガっていうのをぜひ読んでほしいと言ったのは、そういうことが書いてある。カレッツァっていう技法ね、ということが書いてある。で、そういうことをほとんどの人がそういうことがあるっていうことが知られてないんで、で、性をすごく軽んじてしまって、で、それでね、そういうのが何度も言いますけど、通常そういう免許改善になるのに10年かかるんですよ。僕でも10年かかったんです。結婚したの28ですから。で、カレッツァっていうのが起こるんだったら38ですから、ね、10年かかったんです。多分みんなも10年かかると思います。で、僕がもしもっと若い時から挑戦してたら、もっと若い時に立ってたろうと思うんですけどね。そういうぐらい大変なんですよ。
もうありがとうございました。
そうですね、はい、
いかがでしょうか。
お願いします。独身の男女がその理想的な伴侶を見つけるためにはどのようにしたらいいかということについて伺いたいんですけども。
ああ、なるほど、いい質問ですね。まあ、何度も言ってますけど、それ願望成就と同じだから、まず徳を積むことですね。苦毒を積む。水泳の選手で昔平泳ぎでメダル取った田口選手っていうのがいたと思うんですが、彼はやっぱりこういう願望を成就する、金メダル取るっていうのはそういうことですよね。願望を成就する方法を知ってるなって思います。テレビで、ね、インタビューで、あの人ね、今でもやってるのはおばあさんが電車で乗ってきたらすぐ席立つらしいですね。 で彼はね、体力的に母子を損得すごく敏感な人だから、あ、これで天に宝を積んだなって計算してるらしいんですよいいことしたな。毎朝プールに潜ってプールの掃除するらしいんですよ。ゴミが落ちてるのに嫌う。それは自分に貸してるらしいんです。まあ、いい人だってボランティアやってるわけです。自分で自分を律して、ね、でそれはちゃんとね、こういういいことやってたら必ず天に貯金をしたことになって必ず自分の願いが叶うって知ってるんですよ。これ本当なんです。でみんなね、一番簡単な願望成就法を知らないから、功徳を積むっていうか、例えば本当に困った人に対してお金を寄付するとかね、難民の人に服を送るとかっていうような、そういう慈善事業をやる、それからボランティア活動をする、で無償で奉仕をすると必ず自分の夢は叶うようになるんです。これ自動的にそうなるんです。で一番簡単な願望成就法なのでやってみる。で必ずそれをやる。でそれを奉仕っていうのを続けていくということがすごく大切で、でだいたい3年満期って言ってますから、3年ぐらい奉仕を続けると貯金が下りてきますので、だんだん自分の思いっていうのは現実化してきます。本当に自分に協力してくれる人、自分を助けてくれる人が周りにどんどん集まってきて、その方向を形作ってくれるようになります。で本当に結婚したいと思った時に神様にお祈りをする。本当は普段からやっておくべきなんですけどね、私に素晴らしい伴侶が現れますように。で神様は必ずこの願いを聞き届けてくださるということを確信を持つ、そういうお祈り。だからね、さっき不良のね、暴走族だとか暴力だとかねっていう意味でどうしようもない子供がいるじゃないですか。で何もできないかっていうとね、お祈りはできるんですね、実際は。本当はでね、実はね、祈りっていうのはねすごいんですね。最高の方法なんですよ。他人がね、その人のためにお祈りを、その子供のためにお祈りをしても聞きます。誰も祈らないから、その子のために祈ってあげないから立ち直れないんで、本当なんですよ。だから本当はそういう暴走族とか、そういうのがハマってる不良だとかっていう子供に、親でも教師でも周りの人でも誰でもいいから、その子のことを本当に思ってお祈りをしたら、本当にその子は不思議な縁で助けられて救われています。これは本当に神秘のような働きだけど、そうなります。確実に。ですから、祈るっていうことをね、やっぱりないがしろにしてはいけなくて、人間の一番大切なものの一つだという気がします。ですから、素晴らしい伴侶を得たいという人は、それが目的にあるわけでしょ。で、その素晴らしい伴侶を得たことで、素晴らしい家庭を築けて、いい仕事もできて、で、子供ちゃんと育てられる。ということは、その願望っていうのはすごく世の中の役に立つんですね。いい伴侶を得たい、ね、そのためにやっぱりちゃんと奉仕をして、で素晴らしい伴侶に巡り合いますようにということで、その願いは必ず叶えられるんだっていう確信を常に持って祈ること、それをいつもやってれば絶対そうなります。
ありがとうございました。
質問してくださった方、聞いてくださった方、ありがとうございます。では皆さんどうもありがとうございました。